しない。大丈夫。
ああ、ですね、ちょっと待って。ああ、水議会にはなりません。てか、これ、今回予告でも言うけどね。
くん。
では、始めます。今回は、はい、今回予告から行かせていただきますね。はい、今回の舞台は、のどかなはずの漁村、浅井。この村にいかなる災いが降り注ごうとしているのか。ちなみに、夏で海だが、水着の出番はおそらくない。愚者級ゴブリンスレイヤー TRPG 第5話、村の祭事。さあ、司法世界に新しい物語を紡ぎ出そう。というわけで、皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
はい。で、前回の依頼を受けたのを覚えてる方？
覚えてはいるよ。
はいはい。
覚えてはいるね。うん、よしよし。さすがにね。うんうん、
なんだっけ、なんか海がしけてしけてしょうがないってやつだよね。
そうそうそうそう。
うん。
よくご存知で。
で、なんかこう、なんだっけ、祭事かなんかをやろうにもできなくて、おかしいんじゃないかってことで調査をしてくれと。
はいはい、そうですね。
はい。
まあ内容としては、まあ、あの海の様子がおかしいんで、どうにか調査をお願いしたいと。普段穏やかな海なのにしけが続いているということですね。はい、というわけで、今回は、まあ、その浅井村なんですけども、モーダナから約1週間ぐらいかかりますと。
遠いな。
はい。で、一応、報酬の方はですね、確か休みだったんですけれども、馬車の分が入ってますんで。
おぉ。
はい。
そこら辺確認するの忘れて
た。まあまあ、そこは、あれですけども、馬車の分の料金も入ってますんで、馬車で、この浅井村に行ってもらいます。ちなみに、モーダナ南東の村になっています。
じゃあその1週間の移動の分の食事はこっちは心配しなくていいってことかな。
はいはい、心配しなくてもいいです。
はい。
でですね、まあその乗り合い馬車なんですけれども、まあもう乗っちゃってるでいいですよね。特に準備等々なかったと思うんですけど、あと各自ちょこちょこっと成長してますけども、なんとなくめんどくさいんで、次回にまとめたという形で
なんとなく、
はい
はい、おい
大丈夫、問題ない。そんなにね細かくデータを気にしてる人なんかいない。
なんかちょっとね、今ここにいない人たちとなんかちょこっと行ったような気がするけど、きっと気のせい。
いや、それはね、一応時系列的にあったことになってますね。大丈夫です。アイテムとかもあったので。
あ、いい
のね。
はいはい。あ、そっかそっか。
金額の再、はい、再販分があったんで、その前にやってくれました。で、馬車に乗ってこう乗ったり食ったり行くんですけれども、そこにですね、実は同行者がいます。仕事の依頼人以外にも。
お
お、
はい。まあ、自己紹介してくれるんですけども、銀融詩人ですっていうふうに言ってる女の人ですね。
なんか銀融詩人にはあんまりいい目に遭ってない気がするんだよな。
なぜですか。ちなみに女性の方です。
はいはい。
まあ、
まさか目赤い人じゃないよね。
目赤くはないですし、銀髪でもないです。そんな露骨にしません。
いや、一応ねチェックしとこうかなと思って。
はいはい。ですね、まあ、名前をニクスさんと言います。
おう。
はい。でですね、各地の、まあ、伝承をこう集めたりとか、新しい歌を作るために各地を放浪している吟遊詩人さんだそうです。はあ、でですね、まあ、今回はそのなんか飯の種を探すためにですね、彼女彼ら吟遊詩人たちも結局冒険者の宿にいて、依頼を見て受けた人たちに対してついていこうかなみたいな、そんな話があるんですよ。で、歌にしていいですかと。
同行取材的な。
はい、そうです。別に許可はもらうつもりはありませんけどっていう。
あ、恐ろしいな。
まあまあ、私も役に立つかもしれませんし、お寿司っていう。
え、それは何？パーティーに入るってこと？
え、入りません。
はい、パーティーには入らないの？
パーティーには入りません。だから報酬は全然関係ないです。で、彼女は新しい物語、はいはい、新しい歌を探しに行っているだけなので、たまたまそこにいるだけです、扱いとしては。
じゃあ、こう、例えば戦闘になったとしても、なんか支援してくれろ、はい、支援してくれるとかそういうことではないってことね。
それ大事ですし、守る対象でもないです。
はいはいはい。
その依頼的に言えば。
うん。
うん。いや、まあそういう扱いでよろしいかと。
はいはい。
はい。で、まあ、何か聞きたいことがあればとか、新しい歌とか探してるんですとか言って、古い歌もよく知ってますよみたいなことは言うんですけども。
うんうん。
はい。で、まあ、いくつかね、楽曲も披露してくれるんですけれども。まあまあ、うまいです。
ほう。まあまあ、うまい。
まあまあうまいです。どのくらいがその、吟遊詩人としてのレベルがわからないですけども、演奏はそんなにうまくないんですけれども、歌の方に関しては熟練ぐらいあります。歌唱に関しては。
なるほど。
うん。だからちゃんとした、吟遊詩人です。で、楽器の演奏、まあ一応、吟遊詩人らしく、ハープを持っているんですけども、ちっちゃい。
うん。
うん。その演奏に関しては、まあそんなにうまく、歌ほどうまくはないですと。
うん、うん。
というニクスさんです。
じゃあさ、とりあえずそのニクスさんにさ、
はい、
そのこれから行く浅井村だっけ、
はいはい、
その浅井村で何やら祭事があるって言ってたじゃない、依頼者が、はい、
そうなんですよ。
でその祭事について何か知らないかっていうことと、あとはなんかその伝承の中でその海を荒らすその化け物っていうか悪いやつみたいな伝承があれば教えてもらおうか。
ああそうですね。じゃあまあその浅井村に関してなんですけども、どうやらその、この祭事というふうにこういわあの、まあ、依頼には書いてあったんですけども、どうもいわゆる記載の類ではないかというお話を聞いたことがありまして。
おっと、
はい、っていうそういう噂がありまして、まあそうなって
記載というと、あの足首にあの草のつるを縛りつけて、あの高いところから飛び降りる的な、そういうやつ。
それは成人の儀式ですから記載とは言えないのではないかと思うのですが、それは正式には、まあ、あのニューギアの方たちに怒られてしまうので、それは歴史としてあのあれですね、あの成人の儀式でございます、まあ、それで死ぬ人がいるかもしれませんし、そういった意味では確かにそうなのかもしれません。各地で行われているあの大木をあの山の中腹からこう転がして一緒に転がっていくみたいな、そういう類のお祭りに近いものらしくて、何年に1回かはやっぱ死者が出るらしいという話は聞いたことがあります。ただ詳しい伝承というのはそのさっぱりわからなくてですね。
あ、じゃあ危ないみたいなところだけ伝わってる。
なんかその要するに取材に行ったとしてもなんか説明ができないらしいみたいな。
ほう、
これ何してんのみたいな。
ああ、じゃあ、うん、何がどうなってるかっていうところまでは分かんないわけ。
分からないけども、まあ死者が出たことが、過去に死者が何回か出たことがある。
あれだな、世界は違うけど、あの挑発黒スーツの教授が喜ぶタイプのやつだな。
ああ、そうです
分からんな
妖怪ハンターですよ
俺の頭に今浮かんでるのは、あの、なんかこう、坂の上からあのチーズ転がすやつが思いついてんだけど。チーズ転がして追っかけるやつ？
あれですね。あの、坂なんで、そのチーズを追っかけるために前傾姿勢になると自分もチーズになるという、自分チーズのように転がっていくっていう素敵な、あの、トムとジェリー現象が起こるという。
そうそうそう。
なんかもう、いろんなものが混ざりすぎてよくわからなくなってきて。
よくわからなくなって。まあ、あの、そういう類の記載ということは聞いてありまして、まあ、これは一つ、もうまあ、私の実力で歌にしてみたいなと。
なるほど。
思いましてですね。やっぱこうついていったわけなんですけども、であとなんですけど、海をあの海に関わる、嵐を呼ぶですか、天候を操作するほどの力を持ったものとなると、やはり、でも神話の時代とかになってしまいますね。いわゆる伝わってる神話とか、
いやそのなんかその、うん、何あの モンスターという意味もそうだし、なんかその何こうアイテム的なものとかね、なんかそのまじないの道具みたいな。
ああ、まあそういったものは確かにあることはありますね、
あることはあるんだ。
あることはあるか、もしくは考えられるのだとすれば、その動かしてはいけないものを動かしてしまった場合なんていうのは、ある話じゃないですかね。そういう話はよくというか、その題材として上がることがありますし、
それはじゃあその物語的には元に戻せば収まる感じなのかな。
それだと盛り上がりに欠けるんで、一回戦闘がやっぱりこうトーンと出てきて、それを倒して元に戻して封印し直しておしまいというのが、やはりセオリーではないでしょうかというちょっとあのニクスさんちょっと油合わせを垂らしながら、こうそうあの申し訳ないんですけど、持ったりもしますけどね、本当に。戻せば終わってしまうこともあるんで、そういう時にちょっと持ったり、ちょっと持ったり。
持っちゃり、ね。みんな聞いたか、聞いたか。
違うんですって。あの、みんなが求めてる英雄譚ってそういうものなんですって。
まあね。
だって、あの、台座から外れた石を元に戻したら事件解決しましたじゃ、誰も喜ばないんですもん。
いや、それはわかるけど。
それはさ、もし我々がね、そういうことになったとしても、そこはほら、ニクスさんの脚色で。歌にしていただければそれでいいわけだから、別に。
いや、その場合は、あの、お祭りを取材して、わっしょいというふうな、こう、そういう感じの歌にしよう。
わっしょい。いや、とりあえず、その、 行くことに関してはもう決定してるわけじゃないですか。
うん、今、馬車で行ってますからね。うん、
なんか、つてとかはあるんですか、その村に。
全くないです。残念ながら、ノーアポで言っております。
逆にちょっとやりにくくなったな。あいつなんだって言われたら、ちょっとな。
まあ、でも俺らは知らねえって言えばいいだけじゃない。
そうそ
う
そ
う。うん。関係な、同行人だから。
でも村は村で、秘術なわけでしょ、その、秘密的なものなわけでしょ。
いやー、秘術なのかは分からない。まあ、行って取材してみないと分からないです、
ね。分からない。
うん。
博打だな。まあ、
まあ、でもこ、まあ、こっちは依頼を受けて行ってるわけだから、堂々としてりゃいいんじゃねえか。
うん、僕らはね。
うん、
うんいや。大丈夫ですよ。うちの、私慣れてますから、そういうの。なんとなくこう、なんとなくスッと行って、なんとなくスッと飛び込んで、なんとなく事情を聞いて、なんとなく歌作って、日銭に稼ぎますから。
まあそこら辺は銀融詩人らしいムーブなんだろうね。うん、
それにほら、私たち銀融詩人って、ある程度村に行くと歓迎される立場なんで。
ああ、
娯楽に受けてる。そう、娯楽ですから、存在が。
うん、酒の魚に歌もね、漬物ですもんね。
歌も漬物ですし、いわゆる古典と呼ばれてる方たちでも、その、聞いたことがない人たちにしてみれば壮大な物語なので。
なるほど。
うん。
まあまあ、そういった意味では大丈夫か。
うん。
うまい具合に立ち振る舞ってもらおう。
うん、だから、お互い協力関係ということで、ギブアンドテイクで行きましょうよ、ギブアンドテイクで。
テイクあるかな
ぁ。いや、今情報渡したじゃないですか、それテイクじゃないんですか。サイコロ振らないでください。
まあまあまあ、わかりましたと。
はい。いやまあ、そんなね、心温まる会話がですね、まあ約1週間続きましてですね。
マキ君
いや、だって、ね、時間かかるって言うだやん。
言うだけど、まさかほぼ初日に出会ってると思ってなかった。
あ、ほら、モーデナの依頼を見てるから。
ああ、
ええー。あ、ついていこうっていう。うん、
ああ、ギルドにも出入りするような人なんか、すげえな。
いや、でも、多分いっぱいいると思うよ。その飯の種を探してっていう。で、ギルドは全く関係ないから。で、この人たち守る必要もないし。
なるほどね。
うん。で、だから、誹謗中傷じゃない限りは、ね、誹謗中傷したところで。
うん。
うん。
まあまあ、変な歌にされる手も困るしね。
うん、そうそう。
うん。
まあ、そういうのは受けるかどうかってのはまた微妙だからね。
なるほど。なんか、そこら辺の事情も、じゃあ、この一週間の間に聞いておこう。
うん、そうそう。割と辛いんですよ、みたいな。
まあ、これも勉強。
そうそう。受けない、鉄板だと思った歌が全然受けなかったりとか、即興劇が超受けたりとかして、すげえ微妙な気持ちになるんですよ、っていう。
あるあるだ。まあ多分、力士的には、女の子と喋れて嬉しいとは思います。
そうなんですよ、はい。なかなかね、旅をしてる冒険者の方、まあいますけどね、女の方。
ですね。うん、最近ずっとこう、穴掘りがどうのみたいな話ばっかりを聞かされてる
んで。いや、穴掘りはいいと思うんですけどね。って、ジダが言ってますか。
いや、素晴らしいと思いますけどね。
はいはい。というわけで、浅井村に到着しました。
お、着いた。
はい。まあ、海はしけってるというか、非常に、風もないのに、こう、波が立ってるみたいな感じですね。このパッと見た感じ。うん、で、まあ、もちろん船が出せる、で船を出さないようにというふうに、その村長が言ってるらしくて、漁そのものはしてなく、村人たちは、その辺でダラダラしております。
うんうん。
で、依頼主であるその村長の家まで、まあ、わかりますんで、行ってみますと、割と若い村長さんですね。50行くか行かないかぐらいの村長さんが、まあ、ムッキムキの。
海の男。
海の男でございます。
うん。
いやいや、よく来てくれたっていう感じで、バシンバシンとこう、いや、いい体してんな、どう、一緒に漁行ってないっていう。ふうに、こう、適当に、こう、ドゥに絡んだりしてますが。
どっちかっていうより、ドゥよりもジダじゃないのか、絡む相手は。
いや、新刊なんで、僕。ジダが。
まあまあ。なんかめんどくさそうな顔してるわ。
まあまあ、はい、
まあまあまあ、事情聞いてみますか。
うん。
いや、実はね、っていう。この村で行わなくちゃ、年に一回必ず行わなくちゃならないっていう、その、祭事があって、それがあって、我々はこの海でこう暮らしていくことを許されてるっていうふうに、伝承されているんだよって。
なるほど。
うん。 だからこれを例えばやらないで寮に出るっていうことは、あの俺らの中では禁忌なわけ。
うん、
うん、ただそのこの時期というかこの祭りの前の時期は必ず泣いてるはずだし、もともとこの海は内海なんでこんなに荒れてるはずがないし、だいたい風も吹いないのにこう波が出てるなんてのは明らかにおかしいんだよっていう、
うん、
だからそのあたりを調査してほしいというわけで、まあ高い金を払って君たちに依頼したというわけだよ。
まあ高いかどうかは分からんが、うん、
いやあの銀貨30枚は結構でかいんだよっていう、
うん、でどうしようか。じゃあその何祭事の内容って聞いた方がいいかな。
できれば秘密にしておきたいなという。
なるほど、
うん、でもしその本当に話さなきゃいけないような事情があるんだったら話すけれども、できればそういったことはこう口外しないでもう秘密にあの粛々とやりたいと。
なるほど、うん、じゃあその話せる範囲で、うん、例えばそのこの村の守り神的なものとかね、その場所とかっていうのはどっかにあるわけ？
あ、もちろんあるよ、
うんうん、
あの内海なんだけども、パッと、見たところに小島があります。
はは、
うんうん、見えるところに。で、うん、これは、この季節の新月の晩にだけ潮が引いて、歩いて行けるようになると。
ほうほうほうほう、
うん、という道が開かれる。その時に、まあ、ある、その島にあるあの社というか、そこに祀られているものに対して村でと、この1年間で取れた最上の獲物の証をそこに備えることによって、うんうんうん、まあ、このあの神事が始まると、
うん、
だからまあ怪しいといえばそこなんだけども、
うん、だけど今は行けないわけでしょ。
行けないね。
ちなみに今月はどのくらいなの？
月はですね、どのくらいがいいですかね。あの期間はあんまり考えてなかったんで、
うん、じゃあ新月ではないってことね。
新月ではないです。だ今晩即新月っていうわけじゃないということ
だ。じゃあ、うん、夜歩いていくってことはできないわけだ。
はい。
うんうん
うん、で、それにあの新月になった場合は祭事を行わなくてはならないので、それを外してしまうと今度は、あの
ね、
歩いてその供物を届けることができないので。
うんうん、なるほど。さて、どうしようか。
どうしようね。
うん。
なんかそもそもこうなった原因に思い当たる節とかはないんだろうか。
格好のそのまあこれはその祭りに関することなんでなかなか言いづらいんだが、あの割とその祭りの最中そのものは荒れるんだよ。
お、
うん、うん、まあ激しいお祭りではあるので。
うん。
うん。
その荒れるっていうのはその村がってこと？天候がってことじゃないんでしょ？うん、
まあもろもろ含めて。
もろもろ含めて。
うん、含めちゃうんだ。
もろもろ含めて。
含めちゃうの。
含めちゃうの。
なるほどね。だけど、うん、終われば、まあ、落ち着くってことね。
うん、もちろん、もちろん。
うん、
で、今年1年頑張りましょう、みたいな感じになって終わると。
その前も、まあ、天候的には穏やかな日が。
穏やかな日が続いてないとおかしい。
うんうんうんうん、さて、どうしたもんかな。
もし今、小島に向かうとしたら、船はもう出せない。
船は、出してもいい。
ほう。
いいけど、できればその、何回も行くっていうのは避けてほしい。
そうね。
うん。
基本、まあ、危険っていうのもあれだし、そこまで、こちらも、需要はないけど、最低2回かな。
あ、じゃあ、とりあえず渡ろうと思えば、なんとか渡れるは渡れるんだ。
うん、そんなにその、しけてるって言ったところで、
うん、
あ船が出せないとかそのっていうわけじゃないから、あの漁には向いてないっていう。
ああなるほど。
ああ
そうだね。まあ船酔い覚悟で行くっていう形だね。
いや、
う
ん、最悪船を2艘か3艘横並びでつなげていけばなんとか行けるかなと思ってたんだけどさ。
ああ
なるほど。
うん、
まあ、とはいえな、まあまだ村で聞き込みとかそこら辺を優先した方がいいのかなと。
そうだね。
うん。
うん。
何かこう、知ってて黙ってる、うん、なんか、坊主がいたりするかもしれないし。
そうね。
うん、村人、うん、村人ってごめんね。村人ってどのぐらいいるの？
そうですね。まあ、20とかそんなもんですかね。
20だったら聞き取りできるかね。
聞き取りできるね。 そうなあ。
ただセンスライン持ってないよね、新刊の人、
うん、いや申し訳ないんですけど、うちら公益心は別に嘘ついちゃいけないとは言ってないんで、
うん、いやいやいや、だからさ、持ってる人いなかったよねって、
はい、いないです。
その海が荒れるぐらい前にこう村の外から来た人物とかはいなかった？
まあ、村長曰くそういった人間、まあ、見知ってる人間は別だよねっていう話をして、
そうだね、
例えば取引がある、うん、ほら、うん、商人とか、
うん、
うん、でなければないよ、いないと思う、
うんうんうん、
もしくはその今まで経験したことのないような何かが起こったなんてこと。
ああ、そういえば、
お、
そういえばだが、一月ぐらい前、いや、もうちょっと前だったかな。いや、時期は覚えないんだが、最近といえば最近の話なのかな。いや、この村人の、デニスってやつがいるんだけど。
デニス、
うん。うん。そいつが夜に何かを見たみたいな話をしていたような気がしたな。
何か。
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 うん。
ちなみにデニスさんはちゃんと村にいる？まだ。
いるいるいるいる。
いるよね。
うん、
行き先が決まったな。
うん、
一応ね。とりあえず一つと、うん、デニスに聞く。あとはどうしよっか。
一応、お姉ちゃんの話も聞いとく？
あ、ニクス？
うん、いや、そうじゃなく、赤い目の銀髪の、
ああ、
なんだっけ？
ジェーンズですね。ジェーンズです。まあ、まあ、そんな美人がいたんだったら、うちの若い者たちが回っちゃうからさ。
うん。
なるほど。
うん、あとなんかこう、なんか、虫が来たとかそういうこともないね。
虫、虫だったとかはないな。
虫が来てたら、この村はもう終わってると。あ、あれなんです。移植してないから、あれだけど。うん、これの、モンスター事情は、そんなに、あれだったっけ？荒れてるってわけではないんだっけ。
まあそうだね。まあ俺たちをほら、逃げようと思えば海に逃げれちゃうから、陸の、まあ、あのモンスターとかに関してはそんなに詳しくはないんだ。
うんうん。
まあ海には詳しいけどさ。うん、で、いざとなれば俺たち戦えるから。
うん、おぉ、なるほど。ちなみにその、例えば漁とかで海に出てて、
うん、
その、海の魔物っていうかなんかモンスターと出会って戦うっていうことはある？
あるあるある。海ゴブリンっているから。
海ゴブリン。海ゴブリン。
これ原作にもいますから。
ゴブリン世界
にもいます。はい。海ゴブリンっていう存在いるらしいんですよ。
へ
ぇー。うん。
水上歩行ができる？
いや、泳いで。
はぁ。じゃあ、
なるほどね。
そのモンスターの情報はもらってもいいのかな？
あ、いいですよ。はいはい、水中適応をある程度持っているゴブリンですけども、あくまでも愚者級的な海ゴブリンですけども、イルカとかクジラみたいに長期潜水ができるだけで、エラーではないです。
あはんはん、うん、じゃあ、泳いでくるわけ？
はい。
すげえな。
じゃあ、なんか、足とか手の指の間にちょっとヒレがあったりとか。
あ、そうそうそうそう。
水かきありなの？
水かきか、水かき。
なんか、鼻のとこに洗濯バサミみたいなの挟んであるとか、なんかそういう、う
ん、いや、そういう、そんな素敵な、いや、そんな素敵なのでもいいですけど。まあ、一応、地上適性もありますんで、地上でも暮らせるし、長期の、水中での生活も苦ではないと。少なくとも、自分で漁はできるし、まあ、生魚食って、適当に生き長いることもできるみたいな、そういう種族だと思ってください。
ゴブリンの環境適応だとあり得るけど、割と怖えな。
じゃあ、例えばその漁をしてたら、その漁の獲物を横取りしに来るみたいな。
ああ、もうありますし、あんまり漁に夢中になってて、後ろからガツンとやられたりとかっていうのは、割とこと
がある。ああ、本人がね。ああ、なるほど。
なんで、まあ、女は海に出せないっていうのがあるんですけどね。
ああ、
うん。ほら、男なら死んでおしまいだし。
なるほど。
うん。
そうか。
だから、うちら、まあ、村の和系衆というか、みんな漁師なんだけど、割と戦闘力があったりします。みんながみんな。
うん。
うん、
そうな。あと、聞いときたいとこ。この村になんかこう、なんだろう。一応聞いとくけど、買い物できるようなところは特にない。
ああ、買い物な。何が欲しいかにもよるけど、武器屋とかは、うちの特産品でデルビーチだったらいっぱいあるよ。
ほう。
うん。
ん？それは何？
LB 値、あの両手剣です。
両手剣、
はい、
ほう、特産品なの。
特産品です。
ほう、両手剣が特産品。え、な、何に使うの？戦闘用？もともと
今お守りみたいなもんでもあるし、あの使い捨ての両手剣みたいな感じなんで。
使い捨ての両手剣、
はい、まあ、値段安いんですよ。
あ、
だからそれこそ一時的にこうなんか徴兵されて使われるなんていうやつらに持たせたりとかっていうのは割とある話で。
でも我々のパーティーに両手剣使えるようなやつはちょっといないんだよな。
そもそも剣使いがいないというね。ファンタジーにあるまじきこうね。
そうそうそう
そう。せやね、
お前らファンタジーなめんなよ。剣と魔法ではなくてね、あの斧と土と魔法なんで、斧と土と弓と魔法なんで。
やったぜ
やったぜ、ね、
あれ結構立派にファンタジーしてる気がするわ。
うん、そんな気がする。本当にリアルファンタジーしてる気がする。剣ってなんなんやろ。まあいいや、まあ、そんな感じなんで、で食い物とかに関してはそこそここうまだ備蓄もあるし。
ああ、
だけどなんか特殊なものが欲しいってなったら、なんだったら、
うん、
ちょっと厳しいかな。
まあ、うん、そこまでこう、うん、求めてはないんだけれど、一応聞いときたかった。
うん。
うん。
なるほどね。
そこら辺と、うん、とはどうしよう。何日間かかるかにもよるけど。
うん。うん、だから、うん、タイムリミットはそっちで決定していいよ。
だよね。
あの、だから、新月の晩がいつになるかっていうのは、
うん。
それこそ今晩じゃなければ別に、明日でもいいし。
オッケー。
うん。
じゃあ、まあ、とりあえず、その、なんだっけ。あの、
デニス。
うん、そいつのとこ行ってみよっか、
うんうん、
他になければ、
うん、分かりました。じゃ あ, あのデニス君の家でございます。あのこうやっべえ暇だわ、もうやることやっちまったわ、船の整備もしたわ、森も磨いたわ、どうしべえみたいな感じでこう暇をしているデニス君がいらっしゃいますけど、
うん、じゃあここはこうディキシーの色仕掛けでいろいろ聞いてもらおうか。
色があった覚えがございません。
でもさねえ、なんかヒゲのなんかちっちゃいのに話しかけられるよりは楽しいんじゃない？
話見慣れないトカゲもな。
うん。
あ、どうも、じゃあ話しかけてみますか。
はい。
はい。
どうもこんにちは。
見ないっていうかエルフじゃーんって
。エルフじゃん。
エルフじゃん。初めて見たじゃん。素敵じゃん。この手袋いい色してるね。
なんで俺、なんでディキシーまで、もうつけてんの。まあいいけど、
うん。で、何、何のよっていう。
私たち冒険者で、依頼を受けてこちら来たんですって。でも、
なんかすごく説明台詞じゃん。
いやいやいや、そんなことないです。ジョ。
ジョって言われたジョ。
ジョ。
うん、単純に、そのね、ね。まあ、あの村の危機ということなんで、ちょっとね、あのこちらもかしこまってお話をしますけれども。
はいはい。
はい。あなたはなんかこう、話によると、あの、不思議なものを最近見たという話なんですけれども。
不思議なもの？ああ、ちょっとだいぶ前の話になるじゃん？それでもええの？っていう。
ええよ。
ええの？
ええよ。
なんかいきなり距離近くなったな。それはそれでグッドやけど、まあ、それはそれとして、あれ、話せば。ああ、まあ、だいぶ前だから、その、日にちうんぬんってのは正確には分かんねえんだけど、だいぶ前の夜に、まあ俺だけ、あの夜、寮に出る前っていうか、ちょっとね、その日早起きしすぎちまって、あの、寮はほら、あの日の出とともに俺ち行くから、
うん。
もともとその深夜にその目が覚めるんだけど、
うん。
あ、そうでなくてもちょっと早すぎんなーっていう時間に起きちゃってさ、でももうこっから寝ると絶対遅刻じゃんって思って、しょうがねえから星でも見てたんだよ。
うん。
まあロマンチストだからさ、
うん。
行って。いやそしたらさ、いや流れ星が落ちてきてさ。
流れ星？
うん、流れ星。キラーンってほら。
うんうん。
やっべえ、彼女ができますようにって言わなきゃって思ったんだけど、うん、いやそんなことしてる島に、海に落ちたじゃん？
海に落ちた。
うん、海に落ちた。
おう。
で、ああ、海に、星って海に落ちることがあるんだなっていう、そういう話をしたんだけど、この村の住人のダグラスとかダニーとかに散々バカにされたじゃん？そんなわけねえだろっていう。
おほ、
うん、いやでも俺見たんじゃんっていう、
うん、まあ普通に考えたらあり得ることだとは思うけど、なんかこうすごい音がしたとかそういうのはなかった。
いやそれだったらみんな起きんじゃん。
ない。
うん、無音だったじゃん。だからみんな信じてくれなかったじゃん。
なるほど。田舎の村だから他に起きてる人も絶対ないだろうし。
ああ、だからみんながほら普段寝てる時間だから。
うん。
うん。で、俺早くちょっと起きすぎちまって。
うん。
っていう状況だったから他に見てるやつっていうのは多分いないじゃん。
うんうんうん。それを見たのはそれ一回きりってことです
ね。一回こっきり。
うんうん。一回きりで。で、それは、記憶が定かであればいいですけども、海が荒れる前、後。
ああ、それは前じゃん。完全に前。
完全に。
だいぶ前の話だもん。全然、その、緊張の話じゃないから。
うん、うん、うん。空からの飛来者、あ、海、荒れる。やだな。なんか並びがやだな。じゃあ他に聞くことはあるかな。どっちの方面に落ちたとかっていうのを覚えてますか。
どっちの方面、まあ、あっちの方って言って指してくれますけど、まあ、海の方だよね。
海の方ですよね、うん、海のその小島に近い方とか。
ああ、まあ小島に近かったらすぐに分かっちゃうから、もうちょい遠くの方じゃん。
遠く、
うん、
この日から荒れ始め
た。でも、なんだろう、水平線の向こうに沈むっていう感じじゃなかったからおかしいなと思ったじゃん。
最近、その、まあ、荒れる前でもいいんだけど、最近、その、まあ、小島に行ったっていうやつは誰かいるの？
それは確実にいないじゃん。
うん。
あ、いないんだ。その小島っていうのは、普段は、じゃあ、立ち入り禁止なわけ？
立ち入り禁止というか、うん、まあそうなるのかな。あそこは船で寄るところじゃなくて、歩いて行かなくちゃいけないとこっていう風に教えられてるから、
うん、
あのよっぽどバカな度胸試しでもしない限りは。
度胸試し、
うん、まあこれを村に伝わっている話なんだけど、うん、昔まあそのからかわれたりとかそういう話があって、行ってやるよって言ったその若い子がいたらしいんじゃん、若い男の子が、
うんうん、
でもその子は結局その夜に出かけた、あの昼に出かけたんだけど、帰ってこなかったじゃん。
ほう。
で行方不明になって、まあ、これ溺れたんだろうとかそういうふうにしたんだけれども、で捜索隊も出したじゃん、もちろん、
うんうんうん、
だけど結局その子がどこに行ったかは分からなかったじゃん。行方知れずになったっていう事件が一応伝えられてるじゃん、眉唾もんだけど。
その小島にはこう何かがいるとかっていう、その生き物的なものが何かいるとかっていうのはある？
ない。
ない。
社があるだけ。
社がある
のはず。
ああ。じゃあ何かが住み着いてるとかは普通だったらないわけだ。
ない。で断言できる、うん、っていうふうに、まあ、一応それを教えられてるし、普段はその近くで漁をしてるわけだから、
うん、
うん、例えばその鳥がねその止まってるとかだったら話は別じゃん。でもそういう話じゃないんでしょっていう。
うん、そうそうそう、なるほどね。だけど渡ったら帰ってこれなくなったと。
うん、まあ要するに社の中に入ったんじゃないかというふうに言って、で社の中に入っちゃうと村の人間たちはその祭事の資格のある人間だけじゃないと入れないというふうにされてるから。
うん、
うん、
その祭事の時は村の人間は全員行くわけ？
全員じゃないじゃん、一人だけじゃん。
一人だけ、
うん、
それはどういう資格の人が行くの？
それはね、この村にいる、適齢の女性が行くじゃん。
でその人は戻ってくるんだ。
戻ってくる。
普段は
必ず戻ってくる。
戻ってくるね。
そうじゃなきゃ祭りが始まらないじゃん。
で特に何をされるわけでもなく戻ってくるわけだ。
そうなるじゃん。
うん、なるほどね。
男が行くとやばい系か。
うん、そうかもしれないし、その日以外だったら女でもっていう可能性もあるじゃん。
一応聞くけど、村の女じゃなきゃダメ？
わからないじゃん、そこは試してみる分にはご自由にどうぞ。じゃん。ちなみにニクさんはぜひ行ってもらいたいですねっていう話をしてますけど。
お前が行くんちゃうんか。
いや私歌作んなきゃなんないんで。
歌作るんだったら現場見。
いや、もし現状で惨劇が起こった場合、そのままちゃんと語り継がれずにいかなきゃいけないんで、それも含めてのこう取材活動ですから。
なんやねん。まあいいけど。
どうしようか。 ちょっと外れるかもしれないけど、その前回のその神事の時にその小島まで行った女の人が村にいるんだったら話聞く？
ああいますよ。いるじゃん。
前に一応この人に祭りのこと聞いてみる内容。
うん。
村長さんはさすがに口固かったけど。
ああ祭りのこと何を聞きたいかによるじゃん。
まあどういうことするのかっていうのが前提だけど。
うん。それは秘密です。
うん。秘密なんだよな。
まあでもそれは村長の許可があれば話せるじゃん。
なるほどね。
うん。あんまりこう外にこう漏らすような話じゃないっていうのもあるし。
うん。
まあ、そうだね。言っても信じてもらえないだろうから。
ほう。そういう話なんだ。
うん。でも俺たちはそれで生計を立てているところもあるんで。
うんうん。
おう。生計。
うん。
なるほどね。うんうんうんうん。
じゃあどうしようか。どっちにしてもさ、他に、その村の中にはいわゆるその怪しげな場所っていうのはないわけでしょ。
そもそもそのこんな20人ちんぽっちのあの小さな魚とんちゃん、
うん、
うん、まあ怪しいって言われるところって言われるともうあそこしかないというのが正直なところ、
うん、
うん、じゃん。で、まあ、そうでなければあの海の中としか言いようがないけども、海の中なんて広大すぎて探しようがないじゃん。だから俺も実はその星が落ちた場所にめがけてこう船を漕いだことがあるんだけど、さすがに遠すぎたらしくて何も見つからなかったじゃん。
まあそうね。
おお、じゃあそっちはあれか、当たる線じゃないってことか。
でも何らかの関係はあるのは間違いないと我々は見るしかないよね。
あとはそうだな、うん、その海が荒れる前にこの村に例えば旅行者が寄ってきたとかそういうことはない。
出入りの商人以外はほとんどここは来ないかな。
海に出たとかっていう人もいない。
そうだね。船を出すとなると例えばもっと南の方からこっちに来る大きな船とかはあるかもしれないけど、でもそれだったら俺たちの目に留まるはずだし、まあ、漁に行ってるから。少なくともここからポンと船で出るっていうことはこの村に寄らない限りは無理じゃん。で船がなくなったら絶対わかるから。
実は内緒のトンネルがあるとかないよね。
ああそんなロマンのある話もしたいじゃんっていう。でもそれがあったらあの新月の夜にだけ開かれる道の神秘性が失われてしまうじゃん。それはちょっと悲しいじゃん。
まあまあその辺はいいし。
だけどあれだよね、どっちにしてもさ、
うん、
我々としては行ってみなきゃなんないよね。
そうだね。
そうね。
ただまあ
そうなると、
はい、っていうの
あれかね、もうちょっと村長から許可得て、
そうだね、
いろんな情報を得るかい。
なんか変なものが砂浜に上がってきたってこともないだろうな。
さすがにそれがあったら言うと思うじゃん。
言うよね。
まあなんか変わったことって聞いて出てきた話がこれだけだからね。
ちなみに祀ってるその神様的なもの、精霊的なもの、なんかそういう対象って教えてもらえるの？
ああ、それは村長の許可を得てほしいじゃん。
村長か。じゃあもう一回村長のとこ行くかね。
そうね、その娘さんとこ行ってもこのままだと拉致開かない気がすぎます。
うん
うん
うん。じゃあ村長のデイビッドさんですね。
うん、
あのところに戻ってきました。デイビッドです。戻ってきたか、何か分かったかねって。ちょっとファミコンチックだなこの反応。よくねえ、よくねえな、よくねえな。
じゃあコマンド見る。
うん、デイビッドはムキムキだ。
それしか分かんなかった。まあ、とりあえず、お話聞いてきまして。
はいはい。
どうやら星が落ちたと。
ああ、確かにそんなことを言ってたねっていう。
うん。いうこともあって。まあ、そんなような伝承みたいなのが、こ この村には別にないわけですもんね。
いや、ないわけじゃないが。
あるんか。
おやおや。
え？
いや、これは、有名な話なんだかっていう。
ほう。
うん。死者の夏っていう。
死者の夏。う
ん、その死者は死んだ人の死者。
はい、死者の、そうです。
はいはい。
夏という話を知っているかねっていうふうに言うと、ニクスさんがですね、はいはい、知ってますよって言って、ぴょんぴょんしてます。
はい。ご説明願います。
ああ、そうですか。いや、これはですね、はるか昔にあった戦いの記録なんですけれども、実はこう、ある時期を経て、その、死霊の王がこの世界を征服せんとした時代があったんですよね。
うん。
うん。うん、それが、まあ、特にその攻勢がひどかったのがこの夏の時期と言われていて、まあ、ちょうどこのぐらいの時期ですかね、おそらくですが、それをもってその暗黒の時代を死者の夏というふうに言われていたんですが、
うん
うん、夏と言われますが、それを振り払った、12人の騎士の話というのがあるんですよ。
12人の騎士、
うん、星の名を冠する騎士のっていうふうに言われていて、その中でも、特に功績が大きかったというか、その死者の夏を終わらせたと言われているのが、天秤というふうに言われていますね。
ライブラ、
うん、
ほう
というふうに言われていて、まあ、その力によってその死者 の夏は終わりを遂げ、世界に平和が戻ったというふうに言われています。
なるほど、
はい、
お
お、うん、
で、
うん、
それが星が落ちたことと関係が、
うん、まあ、いや、実はあのうちらの村に伝わっている、アイテムが一つあって、
ほう、
そう、これがどうやら何かその伝承に関係があるアイテムらしいということが分かっているんだが、その詳しい説明が失然してしまっていてね。
なるほど、
うん
うん
うん、
じゃあそのアイテムは今この村には
あるよ。
ある、
うん、
見せていただくことはできるんですか。
ああ、見せるか、うんうん、まあいいだろう、何しろ用途もわからないものだからね。
ほう、
というと、はい、村長の家、あの、うん、デビットさんの、床下を外してですね、ちょっと穴をバスパスパスッと掘るとですね、
ほう、
うん、厳重な宝箱が出てきまして、その中に収められている金属製のコンパクトのようなものですね。
コンパクト、
はい、コンパクトのようなものです。
ほう、
あの化粧に使うあのコンパクトね、
はいはい、
女性が、
うん、
それ金属製で、で、で、失われてない伝承に言えば、これをこれを開いてはいけないっていうのがまず一つで、これをもし開くときがあるならば、それは村の祭事が失敗したときにだけ使いなさいというふうに伝えられている。
お
お、うん、
失敗、何をもって失敗かっていうのは伝えられてない、う
ん、いや、それはね、俺たち分かってるから。
ほう、
うん、
ほう、何をもって失敗になるか、
それをね、体験すれば分かるんだけど、まあ今は秘密ということにしておこうか、まだ。
え、
うん、
え、そのコンパクト実態に鑑定してもらうことってできます？
うん、じゃあ鑑定してみようか。
うん、
よいしょと。鑑定は知力集中プラス鑑定技能で、魔術師を出してもいいと。知力集中でプラス1、7で、11。
結構難易度高そうだな。
ガチだよね。
古代のアイテムだもん。
出目が7で、修正値プラス全部足して11で、達成値は18ですけれども、これが何であるか実は分かりませんでした。
うん、
うん、
おお、
うん、
だよね、
うん、
だからまあ古いものっていうものは間違いないわけだよね。
間違いないって、あ、もうそこすらわからないっていう感じ。
おお、
うん、
じゃあ何でできているかとかっていうのもわかんない。
あ、全然わかんない。
やべえ、大パーツだ。そうか、魔力感知みたいなものができたりしますか。
それをね、バリバリにあります。
バリバリ、
これは何か使うと意味のあるものですっていうのは実はそれはわかります。
なるほどね、
うん、
我々が持ってても、うん、仕方ないっちゃ仕方ないけど、
うん、
いや、これは
伝え聞いているところによると、これの名前というのが、うん、こういう名前らしい。
ラリー・ニーブンのコンパクト、
うん、
ラリー・ニーブン、 イノシジンさん。
いや、あの、すいません、全然知らないです。申し訳ない。マジか。いや、うん。
英雄の名前ぐらいはなんか伝わってる。
いや、英雄の名前でこの名前はないはずです。少なくとも私の知ってる古典の中にこのラリー・ニーブンという単語は出てこないはずです。
あの、名字だけ同じ人とかはない。
いや、それはいっぱいいますよ、ラリーとかだったら。
ああ、そうか。いや、結構いいな、そうか。誰かこう英雄の思い人のコンパクトとかっていうのを今予想したんだけど、
うん、
そういうことでもない。
素敵な話ですね。
うん、でそれがまあ恋人を守るためになんかね込められててみたいな、そういうのがパッと思いついたけど、ただなんか結構物騒なもので、しかも死者に対してのものなかなか、
まあ、伝わる話だとそういうことになってるな。まあ、何しろ俺たちが伝わってるのはその死者の夏っていう単語と、決して開けてはならないと、
うん
うん、で開けるときは、この祭事が失敗したときだけ、この3つの情報しか俺は知らないからとデイビッドさんは言ってます。
で死者の夏は流星に関係があると。
うん、要するに星の名前っていうんだったらおそらく関係があるのはそのくらいだろうという。だって伝わってる話がこれしかないんだから、
う
ん、
そうか、
うん、
あの、まあ、どの、うん、どの星あたりから流星が流れてきたかとか、そこら辺まで詳しく多分聞けないだろうな。
うん、
偶然見つけたぐらいだし、ね、
そうで流れ星の走り始めなんて誰もわからないから。
いやー、まあそうだ ね、覚えててもなかなかだし、日付も曖昧だしね、どこの方面から来たってもないし。おー、そうか、
ラリーニーブか。
これでまあメタ読みしちゃあれだしな。
ん、
いやいや、なんかね、あればそこら辺からっていうのが一瞬よぎったけれども、そうもいかない。ただそうなの、これに関してはまあ村の大事なものっていうことで、
うん、
まあ、我々が持ち出すわけにもいかない。
もちろんもちろん、
もちろん
ですね、これは持ち出されても困るし、
うん、でこれはまあまあもうこれ以上調べれることもないかな。
まあとりあえずさ、
うん、
今まだまだまだ情報が少ない中だけど、
そうね、
ただまあこの今の状況を調べるには、
うん、
我々が小島に渡らなきゃいかんのだろうなという感じがあるので、
でね、
まずは、
うん、
村長さんに、
うん、
我々がその島に渡るっていうことを許可してもらわなきゃいけなくて。
そうだね、
うん
うん、で、あと、
うん
うん、そのもう少しその我々に対してその情報の開示をお願いしたいなという、うん、そう
ね、祭事の内容がね、
うん
うん、わかんないけど、そうな、でもそこまで話聞いたってことになれば、その死者の夏に本当に関係する大事になる可能性があると。
うん。
うん。ということで、で、海を探すわけにもいかないから、もし何かが上がってるとしたら、もう海岸にはない、ほぼほぼまあないと。そしたら、やっぱ小島を探さなきゃいけない。何か痕跡があるかもしれないし。
なるほど。じゃあ、どのような、どのような、そうですね、説得というか、その話の持ってき方にするかによって、ちょっと。
そうですよね。そうなぁ。ひとまず、誰もやっぱ探索してないところっていうのが、もうあそこぐらいしかないわけで。やっぱ、と言っても、情報量があまりにも少ないので、その島に行かないと、うん、手の打ちようがないという、まあ、素直にそこら辺は言った方がいいかなと思いますけど、
うん、だからまずは、うん、その我々が島に行くこと自体は認めてもらって、あと手伝いとして船を出してもらわなきゃいけないので、
うん、
まずそれは認めてもらわないといけないよね。
そうだね、
うん
うん、まあうん、どうやって認めてもらおうか、そこ生あるしな。
いや、それは直球じゃダメなの。
直球で行くしかないんじゃない。
うん、
そうね。
いや、そのさっきの村の、祭りの内容、
うん、
もう絡めて、こう、ちょっと危機感を煽ることができたら、ちょっとぐらいは情報開示してくれるかなと思ってて、今。
うん。
うん。
いや、我々としては、
うん。
我々としては、
うん、
この島の、要は、その、これからやりたいことに対して、
うん、
そういう何伝統的なものをできるだけその傷つけない形で解決をしたいので、
うんうん、
まずはその島に渡らせてもらうっていうことと、あとは、
うん、
うーん、島に行ってやっちゃいけないこと
そう、ね、
を聞かなきゃいけないので、
うん、
これだけはやってくれるなっていう、
そうね、
ことを聞かなきゃいけないので、その辺で、
うん、
そのまあ、どういうことが行われてるとか、その島にどういうものがあるとかっていうのを聞かないとならないんじゃない、
う
ん、
そうね、
うん、
だから、
うん、
まあ情報を、うん、お目付け役として誰かついていってもらうっていう形とかを提案してみる。
そうだね、
うん、でそしたら、ああダメダメって言われたら絶対やりませんのでっていう、
うん、
うん、まあそこにいる銀融詩人はなんか触っちゃう可能性もあるけど、
いや銀融詩人は連れてかないでしょ。
絶対来るでしょ。この人、
私うっかりしませんよ。
あ、
私うっかりしないよ。
これは連れてったらいけないタイプだな。
うっかりしないよ、うん、しないよ、そんなことしないよ。
殴らないで。
あ、ことしないよ。うっかり奥に行ったりもしないよ。
まあでもあのハイニーの言った通り、
うん、
ね、行かなきゃ話が進まないし、
うん、
でやっぱ知らなきゃ、ね、何をやっていいのか悪いのかも分かんないから、ちょっとその辺を、
うん、
もろもろ許可いただけないかという話をするしかないね、多分。
そうかね。
事態の解決のためだから。
そうね。ただ、とは、そうだな、祭事の内容にもよって何かをしなきゃいけない、何かをしないっていうのが我々にはわからないから、本当に、
うん、だから一
度も教えてもらえる、
そうだから聞くしかないでしょ、う
ん、いやね、うん、じゃあその旨をこう伝える形で大丈夫かな、
島に行くことに関しては許可もできるし、希望者がいればそのものに、例えばその監視役をつけることは別に構いはしないし、いなければ私が、
うん
うん、出る分には構わないんだが、そっか、そんなに祭事について知らないとあかんか、まあ、実際にはそうだな、そう、その他諸々の情報を出そうとすると、いろいろと分かってしまうので、なかなか難しいが、そうだな、島の中でやってはいけないこととして、そこに関しては、私の娘に説明させようと。
ほう。
ほう。
と言って、まあ、娘さんを呼んでくるんですけども、この娘さんが去年も、その祭祀の奉納をしている娘さんです。
お、
はい、
なるほど。
はい、
はいはい、
うん、
で、まあ、この娘さんはもちろんその、社に入ったことがあるので中のことは知っています。特に迷宮になっているわけでもなく、すぐ、行き止まりになっていますと、
うん、
島の中の洞窟というのは。で、そこに、一つの、鏡のようなものがあると。
鏡、
うん、
鏡、うん、
うん、
で、ね、それに触れてはいけないと、
うん、
うん、で、村の祭事の始まりというのはその前に、祭壇が設置されているので、そこに、村で今年取れた一番の獲物の証を奉納することによって始まるというふうに言われています。
うん、
で、実はここいらはですね、一角の漁をしているので、
一角、
ほう、
うん、はい、でその一角の角ですね、
ほう、
ほ
う、うん、今一番大きい角っていうのをこう、まあ、あんまりでかすぎてもあれですけども、その先端部分だけは取り、うん、もちろん取り去っていくんですけども、それを奉納するっていうのが 毎年やっている祭りの始まりだというふうに、娘さんであるブルックさんがですね説明してくれます。
内海に一角、
ちょっともうちょっと出るよ外には。
あ、そうか、繋がってるって言ってたもんね。
そうそうそう、
うん、
あくまでも穏やかなのこの辺りだけだから、
うん、質問、
はい、
その何洞窟にある鏡のようなものに触れてはいけないっていうのは、
うん、
手で触れてはいけないということ？
あ、もちろんもちろん。
うん、
うん、
その鏡はどれぐらいの大きさなんだ？
大きさ的には、直径20センチぐらい。
うん、
まあ、小さい、大きくないね。
うん、
手鏡、銅鏡みたいな。
うん、銅鏡だね。うん、他になんかこう台座とか、あるいはそうな社みたいな
ものっていうのは、あの、はい、その他にはない。
ホラー穴、
うん、あ、そう、単純なホラー穴に、まあ、あの、まあ、洞窟の入り口にはその社っぽいものは築いてあるけれども、
うん、
ちなみにその触っちゃいけない鏡、その触ったらどうなるとかっていう言い伝えはある？
伝わってない。
伝わってないんだ。
近畿の、ね、覗き込んではいけないとかっていう、
あ、そういうことはない、
うん、
実際私覗くのだらしっていう、
うん、ちなみに、手入れとかは特にしてないけど、
してないけども
ピッカピカ、
ピッカピカ。
ああ、
その覗き込んだ時は何が見えたの？
もちろん私の顔。
うん。そうな。この子が魔力的なものを感知できるかどうか微妙だしな。まあ、どうせあるんだろうし。うん、ただ、そうな。コンパクトと鏡で別々であると。
うん、ね、コンパクトの大きさからすると、その鏡がこのコンパクトの中に入るってことはないよ。コンパクトの方が圧倒的にちっちゃいから。はい、
全然ちっちゃいもんね。
うん。
し、うん、手口リッチ一角を、
さあどうしたのか
な。うん、でもな、鏡にまつわるその話の中で流れ星みたいなの関係ある？ない。
ないね。
ない。
鏡っていうのはその十二騎士のその星の名前の中にも入ってはないし、鏡っていうその単語がね、
うん、うん、そうなぁ。へぇ。まあ、吟遊詩人のニクスに鏡にまつわる伝承を聞いても多分いっぱいあるだろうし。
うん、いっぱいありすぎて何とも言えないですね、とニクスは答えますね。
そうね。我々の中でも一般知識、まあ、冒険者としての知識の中でも、うん、多分それ以上のことは出てこないね。
出てこないと思います。
まあ、あ
の、その検索をかけるんだったらもっとこの詳しくっていう。
そうね。
うん。
見て観察、鑑定するしかないね。鏡に関しては。で、あとは、船、こうやって、渡るに関して。
はいはい。
その最中に、こう、魔物に襲われる可能性っていうのはどれぐらいある？
まあ、ほとんどないんじゃないかな。いざとなりゃ逃げるし。
逃げれるぐらいには、こう、焦げるんだ。
焦げる。
で、向こうは、追いつけないと。
追いつけない。
うん。
いいし、そんなに大きいやつ出てこないだろうし。
ただの潜水能力ぐらいなんだ。ちょっとした。
まあ、その海ゴブリンが出たとしても、
うん。
あの、やつらはその船を沈めるという能力はないから。
うん、そうか。
うん、うん、襲いかかってくるにしても、結局、あの、船のヘリにこう捕まって、うっしゃーってこう、ついてくるとこあるけど、それは別にほら、あの、頭を殴ってやればいいだけの話だから。
なるほど。では、思いっきり数が来ない限りは。
限りはそうだし、思いっきり数が来たらすぐに気づくだろうから。
うん。そうっけ。じゃあ、まあ、本当に行ってみるしかないね。
はいはい。
うん。
そうね。
うん。そこまで危険性もないんであれば、すんなり。
あとはあれか？
うん。
村自体を観察してみる？
そういうのやってなかったっていうのもあるんだけど。
うん
わ、うん、かるかな、どうしようか、う
ん、村自体の観察ですか。じゃあ一応観察振ってみていいですよ。これは、レンジャーで気力集中プラス、狩人プラス観察。あ、ノブセか狩人って言ってしまうな、うん、
いや本当にカリウドでいいと思うんだよね、なんかね。ね、効力値21
ですか。はいはい、じゃあみんな暇そうにしていますけれども、まあやっぱみんながたいはいいですよね、少なくともその村の外に出てる人間っていうのは、外にっていうかその今現状で外でブラブラしてる人間は非常に筋骨豊かで、村長の言う通りにある程度の戦闘力があると見ていいでしょう、で、村自体も小さなもので、本来であればそのさっきのラリー・ニーブンのコンパクトがあるような村とはとても思えません。
このなんか心身深さみたいなところが結構目立つけども、そういうのが村の様子に現れてたりは、
ああそうね、ちらほらとあれだね、あの戦女神だっけ、
はい、
の、シンボルを掲げている人がいるね。シンボルというかそのそれを首に掲げているというか、
ほう、公益心じゃなく、戦女神。
おいおい、ポチ君連れてきた方が良かったんじゃねえかこれ。
いやーでもどうかな、あの依頼はすごいやっぱりねインパクトあったからあれだけど、でも彼は山脈だっけ、
そう
のあそこで、伝説の武具というかなんかそれを見つけたいみたいなやつだったから、鏡みたいなことは言ってなかった、でもまあこれがそうともなかなか言えないし、だって十二騎士と戦女神はまた別でしょ。
いやそんなことないぜっていうふうに言って、あのそこにいたのデニス君がね、はい、うん、うちらの伝承によればその十二騎士っていうのは戦女神 の人であったっていうふうに伝わってくからさ、
戦女神にしてもそっちの部類の戦女神、
では戦女神の人によってそ の死者の夏は収まったっていう風に伝わってるぜ、伝わってんじゃん俺たちの村では、だからみんなこうやって進行してんじゃんっていう、
なるほど、
でまあニクスのいやそんなことないですよ、それ超ドマイナーな、あの一般的にはその十二騎士とその戦女神の関係性についてはっていう風にあの手を振っています。
ここではそうなってるという、
ここではそう伝わっているという話ですね。
なるほど、じゃあお祭りも戦女神に関してのものなんだ。
まあらしいって言えばらしいじゃん。
あんまり引き出せなかったそっか、戦女神信仰でも血気盛んすぎるところはやっぱりあるしね。
いやそんなことは
こう海のねこう漁でなってるに関してはかなり得意ではあるよね。
いやまあでもそういうもんじゃないかな。メタ発言だけど船も漕ぐわけだし、
まあまあまあ
まあ特にこの世界だと海を司るっていうタイプの神様いねえしな。
そうな、ただ一般的にはやっぱこう繁栄ってなったらこの世界では交易神じゃないの。
まあ地母神っていうわけにはいかないだろうから、まあ交易神とかになるのかな、
例えばね知識神、まあ、あの拡大解釈してね、知識神とかだったらまだあり得るけど、戦女神、じゃあ戦女神で鏡みたいな伝承は、
あるじゃん、
ある
あるよ、あるじゃんっていうか、それはもうニクスさんの出番じゃん。いやそれはもう有名な話があるじゃないですか、髪を蛇に変えられた女神の首をですね、その盾に埋めたとされているっていう、
もしそれだったら、それだったってすっげえ厄介なんだけど。そうか。
ああ、でもそこはちゃんと思い出してほしいんですけども、鏡を覗き込んだことがある人間がいるっていうことだけ覚えてくださいね。
そうです、そうです。
そうね。
でも鏡もう一個あっからさ。ただ、どんな形であれ伝承は変化する可能性もあるし、あるし、名前だけだったら全然戦女神とはラリー・ニーブンは関係ないわけでしょ。
関係ないね。そもそも関係性をそのニクスさんは認めないです。認めてないですね。
だし、まあ、村長に聞いても分かんないって言うだけだろうし。
そこは分からないっていう。
それはもう、戦女神。どうする戦女神を信仰してる人がこの中にいたっけ？
いないです。
いないですね。
公益心です。
公益心。で、私はつながりがあるのは知識心と。
そうそう。
俺は参ったね。
いや、まあ、とりあえず、行ってみるしかないんじゃないのか。
う
ん、
行ってみようか。
はいはい。うん、じゃあまあ、特に、立候補者もいないので、
うん、
デビットさんがですね、船を出して、小島までサクッとこう、つけてくれます。うん、まあ、多少酔うかもしれませんけども、
サクッと行ったんだ。
サクッと行きます。うん、いやだって祭りができないと俺たちも困るしみたいなことで、ただ、これは今回だけにしてくれっていうふうには言ってます、
うん、今回だけか、うん、まあまあ、じゃあ
ちなみにどのくらいの大きさの小島、
直径で言うと200メートル満たないぐらい、円形だとして、
あ、まあでもまあまあ大きいな、
まあまあ大きい。起伏は激しい感じではない。
うん、もう本当に岩がこうゴンゴンゴンってある感じ。で、洞窟があって。
ああ、じゃあ砂浜とかはないんだ。
ないないないない。まあ、砂利。あって砂利。
とか。
うん、だから多分裸足で行くとクソ痛い。
大丈夫だよね。靴履いてるよね。
靴履いてる。
うん。
とも言って。でもまあ、一応用心するとして、船をしっかりこう、流されないようにはしてほしいかな。
ああ、それは別に。なったら、デイビッドがそこで待ってるから。
あれ、ついていくんじゃないの？
いや、なんで？なんで怖いし。
ほら、お目付け役的な。
いや、怖いし。
心身深いな。まあ、でもしょうがないか。まあ、桃木先生もあるし。まあ、とりあえずは、じゃあ、その祠か。
うん、ただね、その洞窟以外に、怪しいところがないか、うん、本当はぐるっと見て回りたいところだけど、そこまでは無理か。
ああ、別に見て回ることはできますけども、ただ、起伏が激しいっていうところがありますので、判定等は必要ありませんが、詳しく見て回るのであれば、疲労を2点ほどしてもらうことになります。
なるほど。どうしようか。
とりあえず見て観察、とりあえずしてみようか。
うん。
うん。
はい。では、全員2点ほど疲労していただきまして、観察ですね。振ってみてください。
疲労、消耗。
消耗にすればいいんですね。
消耗にですね、はい。はい。失礼しました。
はい。
はい。
はい、
じゃあ、敵士が観察を一回してみます。
はい、どうぞ。
19が出ました。
19が出ましたか。ですね。
そこそこだな。
19か。
半分よりちょいあるぐらいですね。
確かにそう。何かの違和感を感じることができましたが、それが何かが説明することができませんでした。
うん。魔力的なものは感じましたか？
魔力的なものって言われると、
うん。あ、じゃあもうちょっと限定しましょうか。
うん。
ディキシーはやっぱりエルフなので、精霊的なもの？
あ、それはですね、この島に着いた瞬間から、この島の中心からビンビン感じております。
なるほど。
その中心っていうのはその洞窟のあるところっていう理解でいいのかな？
はい、そうです。
うん、で、その違和感っていうのが、ビンビン感じているその洞窟のものとはまた別っていうの
を感じている、ね、
別です
。島全体からっていうこと？
いや、島全体ではなくて、
ちょっと嫌な予感的な、
うん。ちょっと嫌な感じがするっていう箇所があります。
それがどこかはわからない。
それがどこかは、まあちょっと明言できないですね。なんかこう一周回ってみて、こう観察し続けてたんだけど、うん、何かこう違和感が拭えない部分がありました。
空とか、その土っていうか、まあ岩か、
うん、
とかからではない。
まあそこまで言われればあれなんですけども、岩からです。
岩。だから地面。
地面です。
そうか。あとじゃあ何か観察できるとしても、どうかな。魔力的なものとはまた違う。そうな。島自体に違和感を感じるみたいなものは、全員が感じてる感じですか？
そうです。まあ、一応、ディキシーだけというふうにしておきましょうか。
わかりました。じゃあ、その旨を皆さんに伝えます。
はいはい。
はい。
うん、うん。
うん。何かこの島は今、おかしいと。うん。 だそれが何かわからない。で、島のこの地面全体からなんか感じるものがあると。
ちなみに波の、その波っていうか海のしけ方はその我々が上陸してからは特に変わってない？
はい、変わっていません。
変わってない。
ただ、内海というかその、浜があって、小島があって、さらにその外洋につながる部分っていうのがあるんですけども、うん、そこの部分はやっぱ強く荒れてます。
でもそれはあれだよね。こう上陸したから荒れたっていうことではないんだよね。
はい。
ずっと荒れてるんだよね。
荒れてる感じです。
はいはい。
一種の自己防衛かな。
うん。
外から来るものを入らせないようにしてる。
じゃあ洞窟行ってみるしかねえか。
単純に衝撃で目が覚めたとか。
それもあるよね。まあ鏡が割れてるとか時代になってなければいいけど。
とりあえず見ますか。
はい。じゃあ、もうシンプルに洞窟になっていますが、特に何も表記することないぐらいにすぐにその社というか社を抜けて、鏡のある祭壇までたどり着きます。
はい、明かりとかつけなくて大丈夫ですか？
明かりはつけた方がいいですね。
はい。
じゃあまたハイニーさんつけます。
よろしくお願いします。
はい、了解です。
ナイス。
はい、じゃあランタンを、だいぶ油も減ってきたな。うん、はい。
あれでも、全員暗視持ちじゃなかったっけ？
まあ、私は持ってる。
明かりはあった方がいいよ。
うん。
油をじゃあ一つ減らしとくか、ま、
一応、物をね、鑑定するっていう前提できてるからね。
うん。
まあね。
うん。で、鏡の前に来たってことでいいですか？
はい、鏡の前に行きました。
はい。
はい、鏡があります。
うん、
見られた通り直径20センチほどの鏡で、その後、ブルックを説明しませんでしたが、かなり高級そうな装飾が施されています。
うんうん、
銀細工のあれですね。
銀、
はい、うん、
銀のくすみも全然なさそう。
銀のくすみはありませんが、鏡が非常に曇っています。
あや
お
話と違うな。曇ってるか。
ちょっと鏡を照らしてみて観察してもらうか。
そうですね、観察か鑑定かどっちが先だろう。
それをお任せします。
うん。じゃあ先に観察を振ってみます。
はい、どうぞ。
お、クリティカルです。
お、クリティカルです
。やったぜ。
はい、ではディキシーが感じることができるその精霊力のもとはその鏡から発せられています。
はい。
で、狂おしいほどの風と、水の力を感じます。
おっと。
うん。
で、
29だからね。はい、で、まあ、クリティカルが出たので、これ追加情報を教えましょう。はい、悪しき力の波動を感じます。
その鏡から。
鏡、鏡に染みつこうとしてる感じ？
なるほど。
うん、
侵食してる。ああ。で、それがくすみとして出てる感じでいいんです
か？そういう感じです。だからよく見ると、うん、銀とその、銀食器とその鏡の間のところが黒くなりつつあるっていう感じ。で、全体がこう曇ってる。
なるほど。これはまずいな。
なるほどね。
まあ、わかりやすく言うと、割れたスマホの画面というふうに思ってもらえると。
うん、ああ、結構微塵できてる感じですね。
うん。うん。
これはちょっと、まあ、ひびみたいなものはない。
ないですけども、ね、うんうん、要するにその黒じみみたいなものがじわじわとこう、
じわじわ来て
る。来ているような感じがすると。
うん、
風と水の力を感じるんだっけ？
うん、黒しいほどの風と水の力を感じます。
うん。
うん。
そうなってくると同じし。じゃあ一応鑑定も振ってもらおうか。
鑑定を振ってみますか？
はい。まあ、もう間違いなく、マジックアイテムなんだけれど。
俺も高え。
手目が高いですね。22ですね。
うん。6号で22。お前はなんでそんなところで情報を出したがるんだ、本当に。
ありがたい話です。
はい。これはですね、名前までは正確には分かりませんが、召喚具の一つです。
なるほど。召喚具だ。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
何が出てくるみたいなことまでは分かんないよね。
さすがにそこまでは分かりませんが、はい、いや、もうここまで分かるのであれば、村長に聞いてみるしかないのではっていう
感じですよね。
はい、
もし、DGM、これはまた相談なんですけど、
はい。
例えばここでウンディーネあたりを召喚して、
うん、ウンディーネが感じたことをディッシーに伝えてもらうとかっていうことになった場合、
はあ、はあ、面白いことするな。ちょっと待ってね。うん、ね、はい、精霊の知能がどのくらいかによる。
そっか、
うん。だから、出した精霊の力によるね。精霊は、知能は命令によるだから、スピリットの場合は、あ、だから、スピリット、通常の水の精霊の場合は、うん、なんだろう。犬猫が感じるような感じしか伝えることはできない。
そうね、
ただし、自由精霊とかになれば、うん、言語化した情報を伝えることができる。
よし、
グレータースピリットになればもうっていう、う
ん、銀河点まで使うか。
そうか、ね、銀河点は、
まあ、そうだ、
3からスタートということで。
おお、3、
おお、
じゃあ結構使う余裕があったんだ。
うん、
でもまああ
るというか振らせる気満々っていうことだろこれ。
そうね、それもあるし、間違いなく新月の夜は遠い今日じゃないので、1日は寝ることは多分できると思うんですよ。
ああ、できるできる。
うん。
ただなんかそんな余裕なさそうだね。
い
や、でもこっちからちょっかい出さなきゃまだ。
まだね。ただ、その、
でも、まあ、それって平時の話でしょ、多分。
そうだね、うん。先に村長に話聞いてからするか、
うん、
今やってしまうか。だから村長にさらに情報を引き出させるために一回かけてみるかどうか。
話を聞いた時に、
うん、
戻るぞっていうことになってもう来れないみたいなことにはならないかね。
なる可能性はあるね。早くみんなに伝えなくてはって言って、
うん、
急かされる可能性はあるし、これ以上あんたらにはみたいなことにぐらいのレベルかもしれない。
ここから部外者にはみたいな話になった時に、
まあ、うん、明らかにその島がおかしいっていう状況と鏡がおかしいっていう状況と、うん、精霊的な力を感じてっていうこともあって、
うん、
で我々が召喚具器だということも含めても、うん、まだ流星とかここら辺とかのものとかはまだ結びがつきが浅いし、
ただまあきっかけは流星なんだろうっていう話、ね、
そうね、時系列的に見ても、
うん、
うん、で外海が荒れすぎてるっていうところもある、外海側が、
うん、読んじゃったら
振ってみるか、
案外これでも十分守ってんじゃね、
守ってはいるとは思うけど、
うん、
その結局我々は触れられないから今のと、
うん、
うん、
あ、触ってみる、
いやいやいやいや、それはちょっとね、
一応ですけども、これは触ったところでどうにかいきなりこう発動する類のものではないですよとジダーが言ってくれます。だから触ることは可能ですって言って、ジダーは実際に触ってくれます言って、
お、触ってんのかい、
触ります、はい、触っても平気ですということをジダーは伝えましょう。ただ、ここの位置にないとおそらく効果が発動しないということです。
なるほどね。じゃあ、今多分これは守ってはくれてるんだ。
いや、そこまでは、そこまではわからないですけど、うん、ない
か。まあまあまあ、じゃあ、精霊呼んでみるかね。
そうですね。
そうですね。術師レベルか、呼んで、呪文を行使してみるか。
うん。
まあ、とりあえず振ります。フリースピリットまでいけたらってことですもんね。
フリースピリットまで言えたら、その言語化した情報を渡すことができる。
達成値なんぼだいし、
20以上なんだよね。
で、結構高いんですよ。
で、ディキシーが、6プラス3で9が、なんで、デメで11。
ん？
ん？違うわ。うん、あ ?11 か。
え ?2D6 あって
?2D6 あってあれ ?9 でしょ、
え、うん、2D6?
2D6 で、精霊、コンパク集中プラス精霊使いでしょ、
そんなにはいらないじゃん。
コンパク集中。
コンパク集中が5でしょ、で、精霊使いが4だから、あ、合ってますよ。
9。2D6 プラス9でしょ
?2D6 プラス9なんで、11以上が必要です。
ああ、そっかそっか。
はい。
はい。
うん。結構厳しいんだよね。
でもさ、 ほら、うん、因果点使ったら才の目にいくつかプラスじゃなかったっけ？
フリー、成功、成功判定になる、あ、大成功判定になるので、因果点の判定に成功した場合は達成値にプラス5が必要なので、うん、この 2D6 を振った時点で15以上ないと意味がないです。
うん。あ、因果点を使うのもね。
そう、使うのも。
そうか。
結構高いな。
逆に考えれば2か3が出た時には、時代にひっくり返してもらえばいいって考えて。
うん、うん。
使って大丈夫かな。我々はまだ、敵の存在を
。いや、でもおそらく、ここの情報って、これ以上出す想定じゃない気がするから。
まあね。
取れたらでかい気がする。
うん。
メタなことを言えば。
いや、いい読みだと思いますよ。
うん。うん、まあ、うん、村にあまりにもなさすぎたのでいや、うん、というかそういうふうに感じてしまったのでちょっと必死なんだよね、
うん、だけど GM が出す想定なのは今全部出てると思うんで、
そう、それをもうちょっとできるかどうか、そのロール、よし、じゃあやります。尋問使用回数を一つ使用して、コントロールスピリットできます。宴の時間ぞ、うんりんね、気ままに歌いて舞い踊れ、よいしょ、14
うん、
うん、うんだな。
ひっくり返しても3の5なので8、
うん、
17、
いや、じゃあ、どうしよっか。とりあえず、因果点使ってみて。いや、
う
ん、違うな。
そうだね。
違うな。うん、いや。
因果点を使ったとしても、19までにしかならないので、うん、ならないから、フリースピリットにはなりませんね。
なるほど。因果点使い時ではないな。でも、
自称。あ、でもさ、
ん？
因果点使うにしてもさ、振り直しでしょ？う
ん、え、大成功判定になるんです。成功が、大成功になるっていう、うん、その成功の、繰り上がりになるんですよ。で、そうなると達成値がプラス5されるっていう大成功の恩恵を得ることができるっていうのがこの因果点なんですよね。
うんうん。
なんで、振り直しではないんですよ。
あ、振り直しではないのか。うん、
はい。ダメージ決定の際は振り直しで、サイコロの数プラスいくつって N っていうのを足せるんですけども。
う
ん、
そうか。じゃあ、これだと大成功になっても19だから1足りないのか。
1足りません。先ほど言った、15にならないといけないっていうのはそういうことです。
なるほど。うん、
もうどうする、実体にひっくり返してもらって因果点使う、
それはありなの、
それはありなのかな、
わかんない。GM 判断。
GM 判断か。
いや、それかさ、
はい、
今の段階で、その、犬猫レベルのさ、
うん、
感想をまず聞いて、
そう。
で、もしあれだったらもう一回振る、つまりもう一回呪文使う？
いや、とりあえずそうだな、ウンディーネの反応を見たいというところもある、
うん、
その、
あ、
普通のスピリットの、
う、ね、うん、怯える
のか、まあ、これはGM にの前で言うのもあれだけど、そう、獣のその本能ぐらいのレベルしかないっていうことであれば、それを見て、うん、本当に怯えたり、
うん、
もういや、こんなところに召喚しないでみたいな感じで引っ込んじゃうぐらいのレベルだったら、うん、まずいっていうのは分かるんで、うん、
なるほど。じゃあとりあえず、じゃあ運転の召喚でいいですかね、うん、
の方がいいと思う。
はい、じゃあ水に近い場所なのでポンと生まれますけども、はい、鏡を見た瞬間に怯えます、強く怯えます、
うん、
で、まあ、何に怯えてるかというと、強い風の力が働いているということ、それが、風の力が込められているその魔法、風の力というのがとても暴力的な風だということを伝えてくれます。
うんうんうん、
で、それの他にも、今、この鏡を侵食しているであろうという力にとても怯えていますということを伝えて、うん、まあ、運転でポンと消えます。
ああ、ちょっと待って。
何
一つだけ。確認したかったのは、うん、その水の力と、うん、風の力に関しては、
一緒のところから来てるのかどうか。
あ、一緒のところから、鏡と一緒のところから来てる
ところから、なんか別のところでこう風が来てるとかっていうこと
で、風が来てるだな、風がその間を運んでいるとか、そういうことじゃない
ではないってことです、うん、まあ、それが、
うん、風の力と水の力は鏡の中にあって、そこに外部からその何かが侵食しようとしている
しているということね。
はい、
はい、まあ、我々が感じたことに関しての裏付けはこれでとりあえずはできた。
はい、
うん、
じゃあ村長のとこかい。
そうだね、もうそっちの方がいいでしょ
う、うん、もうどうしようもないだろうから、うん、どうしようもないっつうか他にやることないだろうから。
そう、ああどうする、罠でも仕掛けとく、うん、多分いいライター
うん、多分そんな規模のやつじゃないでしょ、出てくるから。
そうだね、あるし、うん、あと何かできることもないしな。装飾があるって言ってましたよね、銀の。
はい、銀の装飾がありますね。
はい。村にあったコンパクトとその装飾的なものが似てるとかっていうことは
ないですか？ああ、ないです。
共通点見当たらない。
はい。
年代的にもなんか、かなり別な感じ。
そうですね。コンパクトがとてもシンプルな、金属のコンパクトだったのに関わらず、この鏡の装飾というのはかなり細かく、書かれています。
はい。なるほど。じゃあ、全然違うものだな。だ、もし年代を、判別できるものがあるとするなら、コンパクトの方が古そう。
わからないって意味ではそうかもね。
なるほど。こっちはまだなんか人の手が感じられるぐらいな。
人の手というか、力の類で言うと、どっこいかなっていう感じはしなくもないけど。
なるほどね。
うん。力の強さで言えばね。
なるほど。うん。まあマジック、本当古代のマジックアイテムの判定なんて専門職でしかできないもんね。こう、王室魔術とか。まあ、じゃあそれの旨も、もろもろ伝えに行きましょう。
了解です。
うん、ああ、それしかないかな。
では船に、船のところまで戻りましたと。
はい。
どうした？何か分かったか？
うん。まずじゃあ落ち着いて聞いてくださいと。
うん。
うん、まずこの島からは何か良くないものを感じます、
うん、
でその良くないものを感じつつ、洞窟の方に行ったら、鏡が曇っていましたと、
うん
うん、で、鏡に触れたことは絶対に言わないようにしつつちょっと調べたところ、うん、精霊の力を感じると。でそれは、うん、水と風の力であると。
うん
うん、で、鏡の、縁には、黒いものが侵食しており、良くないことの、兆しは完全に出ていると。
鏡のピンチでござる。
ピンチでござるよ。
なんと、そんなことが。
うん、まあ、そこで村長に、もし精霊と、その、祭事に関わるものに関して共通するものがあるのであれば、なんかちょっと一大事かもしれないと、
うん、
で我々も、精霊を召喚して、見たところも、怯えるように帰っていったと。それぐらいのまがまがしさも感じたということもあって、我々自体もこれ以上対処できるかどうかの判断はかなり難しくなってきていると。
うん。
うん。あなた方のその、神事に関しての経緯は、損ないたくはないが、もう少し話してもらわないと、これ以上は力になることができないかもしれない。
何かその、要は、守り神的なものに対しての、その、外敵みたいなものの、なんか伝承とかね。
そう。
あとは何か言い伝えとかね。
うん。あるし、うん、波が収まったところで、鏡がくすんでたら多分もう何もないんで、まず根本を知らなきゃいけないのだ
と。うん。うん、っていうか単純にこう、鏡が曇る伝承がないのか。
ない、ないな。そんな話は聞いたことがないので、おそらく、これはラリーニーブンを使えということなのか、いや、そこに判断するのはまだ早いと。であれば、この神事についてのことを話さなくてはならないだろう。今、少なくともそこの、エルフの力士君だったかな。 はこの鏡の力というものを、正しく理解してくれたようなので、今から話す荒唐無稽なことを決して嘘ではないということに信じてくれるだろう。
うん、ではそのことを聞く際にも、他言はしないということに誓います。
まあ他言したところで信じてもらえるような話ではないからな。どこまで分かっているかは知らないが、少なくともその鏡というのはあるものを召喚する力を持っている。で、それは年に1回使わないとどこで暴走するか分からないから、この時期を選んで我々はコントロール下に置いて暴走させている。ここまでは理解できるかな。で、その時の触媒として必要なのが一角の角だったということ。それは伝承によって残されている。で、起こることなんだが、いいか、決してこれは冗談で言ってるわけでも何でもなく言うんだぞ。ここで召喚されるのは竜巻なんだ。
ほう、
風子だったのか。
そして同時に多数のサメを召喚する。
なるほど、そうきたか。
きたな
あ。サメブー、チェーンソー持ってないぞ。どうする。
分かった、両手剣の意味がちょっとだけ分かった。
なるほど、そういうことか。
はい、あのテルビージェというのはサメ場の剣といいまして、あの 木刀にサメの方をジカジカジカッとこう刺してあるっていう、とってもね素敵なこう両手剣なんですけども、特産品って言いましたよね。
はい、
それをどこで手に、それをどこで手に入れたかって、祭りの日なんですよ。
なるほどね。
はい、村人全員が戦闘力を持ってるって言いましたよね。
はい、
戦わないとね。
戦わなければ
いい。そういうこと
なのね。
はい、なるほど。
それに関してはなぜかあの全員妙に納得がいった感じを感じ、出しています。はい、
こんな荒唐無稽な話を信じてくれるのか。
信じますよ、冒険者ですからね。
大丈夫だ、問題ない。
も問題はもう別にいろいろ言っちゃったけど。とりあえずそれをやっていることが信じてあって、確かにそれは他の人の目からは信じられないし、
いや
見たところで夢を見たんじゃなくて悪夢だったんだっていう感じで、なるだろうしっていうところもあるけど、なるほど、水は水でもサメか。そりゃ運で逃げるわ。
ただあの暴力的な風っていうのは嵐のことを指していて、まあね、サメが飛ぶぐらいですから、あのもう強い風がね。
そうですね。
サメも召喚してるってことでしょ。
サメも召喚してます。
誰だこれ作ったやつ。
知らん、
何のために作ったんだ。
それは知らん。
そこはファンタジーなんだ。なるほど。じゃあそうだね、どこでっていうのはその、どこで起きるかわからないっていうのはその、海辺とかじゃなくても起こりうるってことだよね。
そうそうそう。
ああ。
だから制御できるこういった地域だったら、その浜に向かって必ずこの台風がやってくるから。
それがどこまで侵食するかもわからないし、
でそれをサメを退治し続けると、そのうち、この地に平穏が訪れるので、そうなれば祭りはおしまいになる。サメの消滅とともに台風も消滅するから。
なるほどね。そりゃ戦女神信仰するわと。まあ他にも理由はありそうだけど、
まあまあ、だけどさ、その何、あのなんとなく分かったけど、じゃあその、鏡に今その侵食しようとしてるやつは何なんだろうね。
いや、それが全く分からないんだが、ただこれに関してはよくわからないんだが、サメというのはよくライバルがいるらしいということだけは聞いたことがあって。もしかしたらそういうことなんじゃないかなって。
ちゃんと明言してください。村長、
村長、明言してください。サメの天敵は何ですか？
タコ。
タコ。シンプル。
ぶつけてやりゃいいんじゃねえのかな、これ。
いや、生き残った方が我々の敵になるだけでしょう。
黒いものが侵食ってそういう。
はい。
炭なの？
いやまあ象徴的にねなってるってことなんでしょうし、召喚期にまで影響してくるぐらいのものですから、まあほとんどただの化け物ではない。あ、じゃあ我々としてはじゃあタコを退治する形の方がいいわけ。
ただタコどこにいるかわからない、ね、深海だし、だからここで。
この辺の海でも深いところがあるって言ったもんね。
そう、あるから、うん、それに正直なことを言えば、はい、あのタコと水中で戦う気かね。
いや、それは無理ですよ。もちろん無理ですよ。
ウンディーネに連れてきてもらえねえかな。
いやいやいやいや、やつも分かってるとは思うよ。丘に上がったらやっぱりまだ分があるのはサメだし。
いや、うん、いやだから
え、
うん、なんかこう餌かなんかをさ、ウンディーネに引っ張らしてさ、タコ連れてきてくんねえかな。
タコ釣りする？うん、それもまあありではあるけど。
いやでもそのタコが、まあ、サメのライバルとして、そのタコが活性化通過した原因にはその流れ星がおそらく関わっているわけでしょう。
うん、
どういうこっちゃ。
うん、しかもただの流れ星でもないしね。
うん、
うん、本当の流星。
タコに関してはなんかでっかい壺でも沈めとく。
いやいや
そんな壺に入る大きさかね分からんけど。
もうね、だし、うん、もしかしたら向こうも数がいるのかもしれないし、マダコみたいなのが大群として押し寄せてくる。
ああ、そうか。
そう、
なんかこういう時のタコってでっかいのが1匹だけっていうイメージ
が。うん、僕もそういうふうには思うけど、だってサメが、うん、との対抗だからね。向こうもでっかいタコが何匹もっていう可能性もある。
でもさ、あれか、タコが悪さしてるって分かればさ、
うん、
この村の男たちなら対処できるんじゃね。とりあえずこう、タコを取る、
うん、
手もあるだろうし、そうね、上げてしまえばこっちのもんでしょ、きっと。20人からの屈強な連中がいれば。
まあでも、ただのタコじゃないでしょ、多分。
まあね。
うん、
こんなことを。
だから、その、うん、引き上げるまでは、例えば村の連中やってくんねえかな。
かぁ、そこまで。まあでも、どこに行くかわからないって言ってたから。
うん。
うん、まずそれを考えなきゃいけないのもあるし、
まあね、
このシンジを例えばこう観光したとして、でそれをタコにぶつけるっていう、その最初の案、うん、は
あり。あ、でもそっか、
ね、
そっかそっか、ライバルだっつってんだからサメの方を出せば勝手に来るんじゃないか。
可能性はあるし、
うん、
ただ問題は一角の角は今年の分はまだないんでしょ。
あるあるある。
ある。あ、ある。
もう取ってやる。もちろん。
じゃあできるのか。
そうだよね。だって祭事ができなくて困ってるっていう話だったもんね。
うん。
ってことはやる準備は整ってるっていうことだ。
うん。
で、新月は待ってはいるんだ。
うん。
やる？
帰りたいね。
そうだね、ちょっとね、
お前何を言ってるんだ君は。お前、これはゲームマスターだから言うけど、君それでもサメ部の一員かね。
いやいやいやいや、じゃあこっちもあれだよ、メタで返すけども、俺はサーファーじゃねえからさ。
いや君は知らない。
サーファーじゃねえ限りには死ぬんだ俺。
サーフィングっていうね、特技はないしね、一応データ
もね。
どうかな。 あメカシャークを作るわけにもいかないしね。
そうですね。
メカシャーク。
でも星が何なんだ結局。
だから
そこに関してはね、ちゃんとした理由があるんだけど、
まだ
ここだけではね分からないと思う。
そうだよね。
うん。
ここだけでは分からない。
うん。いやでもちゃんとあれは貼ってあるよ。
貼ってある。
うん。ちゃんと伏線も貼ってあるよ。
ああそういう意味。
うん。
ああそういう意味ね。うん、とはいえ星自体がタコであった可能性が一番個人的には怖いので。
うん、そのタコって手足あるよね、多分。
手足あるか、その落とし子的な ことも考えているし、でも侵食するぐらいの、その、魔力的なものもあって、で召喚する、その、ゲート自体をもう侵食してるわけだから、やっぱりこの海を支配したいものなんでしょうね。うん、で、サメが、
うん、
サメ取る、サメが来るとやっぱりまあもう危ないと、向こうもそれぐらいに脅威を感じていると。
うん。
どうすればどうだろう、これをサメ祭りを観光、サメ祭りって言っちゃってるけど、
サメ祭り
観光するとして、危険なところとしてはやっぱ村人だよね。
村人は大丈夫でしょ。
いやだってサメもこっちを襲ってくる可能性もありつつ、タコをやるっていう形にもなる可能性あるよね。
いやだからサメは任せて俺たちはタコなんじゃない。
もうある種そのサメの恩恵を受けて彼らは生活してるから、
ある程度。いやでもだサメは一匹残らず毎年片付けてるわけだから。
まあね、
彼らは、
彼らはそうか、彼らの心配をしなくてもいいのかな。でもまあ
だから通常の祭りを催して、彼らには通常通りに振る舞ってもらった上で、我々はその祭りに呼ぶ余計なタコを、
そうね、海岸で来てくれっかな。竜巻自体、その発生した時に、まあ、召喚した時に制御はできる、うん、
できない。
だから近くにブワーッと出すだけ。
出すだけ。で、サメでも退治すれば終わり。それがうちらの祭り。
祭り。乱暴だな。竜巻をね、安全な方の海岸に、こうね、近くに寄せることができればまた違うのかなと思ってたんだけど、
でも大抵こっちの方に来るから、あの出して会場に行くことってないから、必ず悪意を持ってこっちに来るから。
なるほどね。悪意を持ってくる。それがこのサメ、
このサメ
厄介だな。そうな、でも急を要するは要する。
いやだからこれできないとどこで竜巻が発生するか分かんないから、
うん、
備えができないじゃん。さすがに備えずにこれに対応するの無理よ。
そうだね、
うん、
そう、世界はサメの嵐に包まれたみたいなことになりかねない。
ゴブリンがきれいよ。
うん、
やるしかないのかな。あとじゃあうん、村長さんとしては、
うん、
今祭りをするっていうことになったら協力はしてくれそう。
いやまあ新月の夜も近いことだし、ちゃんと新月の夜にもしできるんだったらそっちの方がいいだろうと。
なるほど、
うん、
でそれまでの期間っていうのはなんかこう対サメのこのイメトレみたいな。
いやまあ、 別に祭りが始まるっていうのが分かってればみんな戦闘準備をして待ってられるから、例えばこれ漁の途中にあの竜巻が発生したらもうなすすべがないから。
なるほど、ね、
こっちは陸上できっちり待っていられるっていうのがすごく大きなアドバンテージ。
うん、そうか。まあ備えもあるしね。
うん、
ああ
。てか備えてれば対処できるって、この村の住人やべえな、
やべえな。
うん、
あとはタコだな。そうすると
タコ対策なんかしなきゃいけないかな。まず海、
うん、
うん、
そのだから新月の夜にじゃあ祭りをやるというのはもう決定としてだ。
はい。
うん。
タコのことを調べるか。もうだって今晩みたいな話ではないわけだから祭りは。
うん。ですよね。うん、
今晩ではないね。
じゃあタコに関する伝承みたいなものを一応ニクスに聞いてみる。
うん。一旦一回村に戻る。
ああ、まあ戻るでいいんじゃないかな。さすがにここまで話したから、もしもう一回行きたいと言ったとしても、あの村長のデビッドは特に拒否はしないよ。
なるほど、うん、じゃあ一旦戻りましょう。
うん、
うん、あの実はこの島がみたいなことがあると本当に怖いよね。
そうね、
そうだね、うん、
じゃあどの
違和感どの
まあまあまあじゃあ無事にあの村に、帰ることができまして、
はい、
いやなんで連れてってくれなかったんですかってニクスがプンスコしてますが、
うんはい
うん、
プンスコする、ニクスを、真剣な眼差しで、うん、タコについて教えろと言います。
タコですか。ですね、佐島とか明石の酸がですね、美味しい、身が締まってて美味しいですね。あとはです
ね、世界中制者かな。
それ聞いて我々が納得しちゃったら逆にもう世界観が。
あとまああのぬめりを取るために塩を振ってよく揉んだりとかです
ね。ああやりますねよくね。
はい。で、まあ、軽く移動しして食べると食べることができますけど、地域によってはその悪魔の海産物ということでえらい意味嫌われたり。
分かった。伝承はないっていうことかな。とりあえずは。
だって。タコって化け物扱いされてないんですもん、伝承の中だと。わかるでしょ、イカなんだよ。
ああ、
そうね。それはまあ、
そうなんだけど、ね、
イカなの、
うん、
じゃあイカについてもじゃあ聞く。
でも今回はタコなわけでしょ。
うん、タコです。
タコだね、
うん、
タコについての情報ないか。村には伝わってないんだよね。
うん、伝わってない。
ないし情報源がない。
まあ流れ星なんだろうから。
流れ星だろうから。
流れ星なのかよ。
外海には出られないんだろうな。
さすがにこの状況で出るのは賛成しかねるな。
まあでも封じ込めてるっていうことはそういうことなんでしょう。
うん、
海を荒らして、
例えばそのさっき何君だっけに聞いた彗星というか流れ星が落ちた方向に伸びてる岬みたいなものもない。
ああないね。さすがにないね。
だしまあもう移動してるだろうから。ただまあそうな、タコを陸にこう縛り付けとくためのこうアンカー的な。
アンカー、まあ丈夫な綱には確かに備えはあるが、
逃げられたらやっぱりもう終わりなんで、海の中に。
どうだろうな、まあここまで来て逃げるっていうのはなかなか難しいと思うが。
向こうもね。
向こうも。
というかこの村の周囲は一角を狩ると聞いたが。どういう量の方式で取って買っていくんだ。
まず一角見つけるじゃん。
うん。
うん、でみんな呼ぶじゃん。
うん。
で囲むじゃん。
うん。
でヒャッハーって言って突っ込むじゃん。
うん。
で森いっぱいぶさすじゃん。
うん。
そのうち死ぬじゃん。
ワイルドだな。
サメ相手にしてるぐらいだからね。
森はあるわけでしょう。
森はあるよ。
森に縄をくっつけて。
ただな、村の衆はサメの相手っていう大事な仕事があるからな。
おじゃん、
だから我々が投擲するしかないんじゃない。
祭りの時は必ずこのテルビージャを使うようにしてるじゃん。
うん、
うん、あ、じゃあ森は空いてるっていう。
空いてるよ。
うん、ただまあつく用の森だから突き止める用の森ではない。
うん、まあ縄をつける必要があるじゃん。ちゃんと上部にくくりつける必要がある、
うん、あるし、あとは、うん、巨大すぎたら網もいい。でも、量はするわけだから、こう、でかい網でこう、ザーッとするようなことはこの村ではしてない。
いや、してるよ。人の魚も取るからね。 一角も出た時は一角を借りに行くと。
ああ。じゃあデカめの網もあると。
ある。
そっちの方がまだ現実的か。
まあ、あとはあれだね。あの、ゲームマスター的に言わせてみれば逃げないよ。
いや、じゃあね、あのね、やっぱり、ほら、足が怖いから。
ああ、足が怖いね。それは確かに怖いね。
うん。だから、それの動きを封じ込める意味でも一応考えて
る。なるほど、なるほど。
うん、
いや、ただこっち的には足には力士相手に頑張ってもらわない。
力士はどっちかっていうと頭でしょ。狙うとしたら。
ええ。
え？
タコの足に力士相手に頑張ってもらわないといけないから。
高速？うん、やだな、うん。体力ないんだよ、このエルフ。
いや、北斎みたいな意味でね。
え？北斎？
うん。うん。
仲間、仲間。仲間、仲間。
じゃあ銀融詩人でいいか、
うん、
そう、
いや、あの、私はあのそういったことは NG で、事務所 NG なんで。
事務所ってどこだよ、
うん、ていうか、あの、お前は祭りが始まる前に逃げた方がいいと思う。
そうだね。
いや、まあ、ここはやっぱり体張ってちょっと取材をして、あの、最終的にこう、なんだろう、あの、噛まれて死に役っていうのもそこそこ美味しいかなって思ってる次第なんですけど。
いや、え、あれ、生き延びることが第一じゃなかったの、君。
なんだ、この世界でサメ映画に対する心得があるぞ、
こいつ。いや、まあ、うん。と、もうそれ、やっぱ、まあ、
でも、タコのことを知りたいよな。
そうだね。まあ、
で、今、
タコに対して、の有効だ。
村の連中はなんかわからんのかな。
村の連中、じゃあ、うん、一応こう若い衆呼んでみますか。あの、まあ、一応名前つけてあるんで、ダーニーとかデニスとかダグラスさんとかがこうちょちょ何々って言ってくんですけど、タコ、
うん、
殴りゃいいんじゃね。
いや、そうじゃなく、そうじゃなく、
そうじゃなく、
そうじゃなく、その今そのね、このこの村にどうやら悪さをしてるのが、なんかそのタコっぽいんだと、だからそいつをなんとか俺たち海の中で戦うわけにいかないから、こう引っ張ってこなきゃなんないじゃん、そのためにこうどういうことができるのかっていうのを海の男にこう教えてほしいなっていう。
ああ、陸で待ってるそのうち上がってくるじゃん。
うん、いや多分ね、そういや多分ね、そこに対する努力はいらないんだと思うんですよ。
あ、そうなの？
うん。多分、いや、
まあ、なんとそう
ボスモンスターはこっちに来るもんだから。
言っちゃったよ。
まあ、そういうメタ的な発言もあるかもしれないけど、なんで出てくるかって言ったら、おそらく台風の進路に向かったこと同じくしてくるんだから、そしたらこっちに上がってくるじゃん。
なるほど。
だからそこくんだぐらいいいじゃん。
万
事解決。
ただ今までこういうことはなかったわけでしょう。
なかったね。
ってことはこういうことをするタコみたいなものに村の人は別に心当たりないわけで。
ないね、
じゃあやるか。
ないか。
そうか、もうやるか。
タコ相手に時間も時間だし。
せやね。
それが一番の問題なんだな。
せやせや、
タコ相手に無策はね、怖いぞ。
うん、だから、あとは何かその、策を練るしかないか。
うん、だから、
罠かける。
あとは、なんだ、サメをタコに向かわせる方法とか。
ああ。
いざって時は俺が火を吹くから、
そうね。
それで、あの、竜巻に、あの、エンチャントファイヤーをして、
ファイヤーストーム。
いや、ファイヤーネードっていう、ちゃんと単語があるので。
あ、
作中に出てくるので、ファイヤーネードが。
ハニーが死んでる
けど。サンダーネードもあるよ。
サンダーネードもあるよね。
あ、けどさ、できんのそれ。ドラゴンブレ
ス。わかんないけど。わかんないけど、なんかこのノリなら許されそうなって言われてきて
る。あ、そう。こっちにもライトニングボルトがあるんだけどさ。
うん、
そういうものじゃないからな。
そう。サメ台風を強化する形でタコにぶつけるっていう。
それを。
でもね。まあ、ただ、 ただそうするとね、燃えてるサメが降ってくるんだよね。
そうね。うん、村の人に迷惑
かかる。やばいんだよな。
下手すら村は燃えるぜ。
まあ、まだ水辺だから、そこまでっていうこともあるかもしれないし、うん、もしかしたら、
なんだ、村の人たちも闘志がこう溢れて、余計にこうなんかなるかもしれないけど。
うん。
や、まあ、やるか、と
りあえず。やるしかないか。
はい、じゃあ、時間を飛ばしまして、疲労等は全部回復してください。消耗ですね。消耗、魔法使用回数等は回復してください。で、何してたか分かりませんが、新月の夜になりますと。
はい、
ではですね、新月の夜になりました。まだ、波は、ないでも合間ですけども、ほんの少しうっすらと、砂地が姿を現して、島までの道が通ることになりました。通りました。そこで、村長、デビットの娘であるブルックがですね、ビキニ鎧を装備してですね、ビキニアーマーを装備して。
ビキニアーマー、
うん、
うん。
うん。
いや、だってこれは、ビキニアーマーは戦女神の正式衣装だから。
そうだけど。
ああ、そうだ。そうだった。はい。
はい。はい。で、まあ、ブルックさん、キャシャとかじゃそういうのじゃなくて、どっちかっていうと、ワンダーウーマン系のバッキバキでございます。体が。
描写がなかった。
マジか。
やっぱりそうだった。
お
ぉ。はい。
だってね、村に、残される女だから。
そう。で、それが、よっからちょっと、一角の角を担いでですね、砂地を渡っていって、まあ、無事奉納が済んで、戻ってきました。
はい。
はい。
で、そうするとですね、しばらくするんですが、村の衆たちは、かがり火を焚いて、
はい。
各所にね、焚いて、はい、みんな、テルビージを装備して、待機しております。ただ、みんなとても興奮しているようで、村人たちは、夜に火を見ると興奮するよな。いや、やっぱ夜に火はいいよな、ということで興奮しています。なぜか、みんなが装備しているそのテルビーチなんですけども、サメの方がカタカタとなり始めます。
何それ
回転機能
おや、ご理解なさいましたか
借りてきた方が良かったな。
いや、でも使える人が満足にいないが。あれば欲しいけど、欲しいけど。
うん、
サメの歯がですね、こう、カタカタカタカタカタカタカタカタ鳴り始めるとですね、うん、島の、小島の方からですね、風が強く吹き始めて、それはやがて大きな台風となって現れてしまいます。不思議なことにですね、こちらの方にまでその風が来ることはなく、暴風圏と強風圏の境、暴風圏が、あるんですけども、強風圏がないんですね、この竜巻。
うんうん、
あ、
うん、
局地的なことってことね。
そうそうそう、そういうことなんで。で、徐々に水を吸い上げながら、なぜかサメも一緒にこう、スーッとこう、やってくるわけなんですけど。
黒い影が見えるわけだ。
黒い影がこう、スーッとこう、黒い影も同時にこう、竜巻にこう混じっていって、こう、だんだん進行していきますと、こちらの方に。
はい。
弓が、飛ぶんだなと思って、ちょっと安心してます。
飛びます、飛びます。もちろん、大丈夫ですよ。
怖いですね。
村人たちは、村長の、デビットはですね、号令一家ですね。さあ、サメ台風の始まりだということを宣言してするとですね、みんながね、掛け声一斉すると、みんなの持ってるテルビーチが動き始めますね。
謎理論。
いやー、この日だけはね、テルビーチなぜかね、歯が回るんだよね。
そういう風に作ってないはずなのに。
作ってないはずないんだけどね。これも多分先祖の過去があることなんだろうっていう風に言って、みんな行きます。で、もちろん、ブルックも、テルビージを装備しているんですけども、村人の人たちの何人かは、戦女神の実は神官なので、
おう、
ね、セントクロイスを唱えて、その身にクロスを求めます。
おっと、おっと。おい、やっぱりポチ君連れてきた方が良かったんじゃないか。
だって呪文としてあるんだからしょうがねえだろ。
せやな。
いいんだけど、いいんだけど。
うん、
まあ、我々かかるわけではないよね。
はい、
です
ね、はい、
うん、はい。そしてですね、先人がですね、こう、捕まえると、村人は慣れた様子でですね、ギュルルルンと言いながら、こう、サメをこう、ハワイに行くんですね。 スパスパスパスパとこう、さばいていって、皆さんに担当していただく、うん、モンスターなんですけども、俺が割ってどうすんだ、はい、不確定名、巨大な魚、巨大な、名状、名状しがたき生き物一体と、モブシャークって言われてる、その、サメですね、がいっぱいです。
いっぱい？
これはなぜかというと、その、常に補充されるというふうに考えてください。
はい、はい。
このモブシャークが。
はい。
ああ。
うん。というところで戦闘をスタートしましょう。
だからその、台風に釣られてやっぱやってきたわけだね。
台風に釣られてやってきました。
はい、はい。
前の虫戦よりなんか変な緊張感あるんだけど。
では、で判定いきましょうか。
はい。じゃあまず、先制判定。
はい。
はい。じゃあ、ハイに振ります。はい、7。
敵士。
で、5。
力士は4。
はい。
ちょっと待って、その前に、ジダーでいかなきゃいけないな。これ、ジダー頑張んないとあかんの、俺。
そう。ジダー先生、本当に頑張って、これ。
あ。
6か。まあまあ、6。
うん、
では。どうか、どうかな。陸だよね、一応、今。
うん。
うん、先生にマイナス入んのかな、入んねえ
だろ。あ、ここだ。
お。おう。
で、モブシャークは、固定で3です。
はい。
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 というわけで、現状でいくと、ハイに。
うん。
ハイに。
ハイに、ジダー。
ジダ
ー。で、もう一回あれか。ドゥと、名乗してたとき何か。で、振り直し。
うん。
はい。
うん。
2D6。6です。
これ3以上。あ、じゃあ、こっちの方が早いわ。
うん。
ハイに、ジダー、名獣し、しがたき、で、ドゥーか。
うん。
ドゥー、力士。力士、
モブちゃん。はい。
さて
と。これさ、ちょっとジダーと相談なんだけど、待った方がいい、はい、こっち。
これ待って、力士を引き上げて、モンスター知識判定しないと話にならないかと思う方ですが。
オッケーオッケー。じゃあ待ちます、
うん。で、しょうがないけど、ドゥーは引き上げられないから、力士引き上げでいいよね。
もちろん。
うん。じゃあ、じゃあ、ジダーが、力士を引き上げて、ジダー、リッキーシー、ジダー、ハイニーの順番で動いて、で、その後に、ボスにタッチかなの順番にしましょう、う
ん。はい。
はい、じゃあ。
魔物の知識ね。
はい。いきまーす。これで、知りたくねえ。
頑張れ。
知りたくねえよ。
頑張れ。
3チェックないよね。21、
うん、
普通であれば普通っていうかあれであればこれでは足りないです
足りないんかい、
うん、いや大丈夫大丈夫、はい、ちゃんと足りてるから大丈夫よ、
はあ、
はい、じゃあボスの名前、
ね、さすがにそこまでどうか、
うん、ボスの名前が分かります。はい、
はい、
ちょっと待ってよ、
うん、
ちょっと待ってこっちもサメじゃねえか。
シャークトパスだな。
シャークトパスだったか。いたな、そんなやつ。
そっか、そんな気はしてたんだよな、うん、
サメとタコなんで陸上でも大丈夫ってずるいなこいつ
サメなんで空は飛べるぞタコ故にペナマイナス4の高速攻撃。
高速攻撃だね。
え、
うん、
何もう、突っ込みどころがありすぎて。ヒットポイントが67もあって、呪文抵抗が 2D6 プラス10の移動力30。
うん、
で、回避は 2D6 プラス速力プラス7。走行サメ肌、うん、7!
7!
まあいいや、ぶん殴るしかねえな、とりあえず。
でも、紙26プラス11だよ。
いや、だって、ぶん殴るしかねえじゃん、そんなこと言ったってさ。
威力 4D6 で差しだよ。
うん。
死を覚悟しようか。うん、で、で、統率も、いや、持ってる。
うん。
で、信号魔法もある。とりあえず、この胸を伝えて、なんか、こう、目に光をなさせます。で、モブシャーク。
ヒットポイント13、装甲がサメ肌4、回避9、先制3、攻撃が 2D6 プラス4、威力 2D6 で差しダメージと。
支援効果がかなりあるな。シャークの支援効果をするときには、何匹いるっていうことで、これプラスされる。
これは4匹、4匹以上いるから。
じゃあ、プラス4されるってこと？
そう、4されます。
装甲もプラス4なの？すげえな。
はい、4です。
装甲11万じゃん。
ただし、そのモブの補助っていうのは、ラウンドの最後になるので、うん、そのターンでもし、モブシャークを剥がした場合の支援効果っていうのは得られないです。モブシャークもろともこう、例えば範囲攻撃でモブシャーク焼いちゃいますっていう場合は、そのターンの攻撃はその、うん、ツインヘッド、ビーチシャークとかの装甲はあるんですけども、次の攻撃は、支援攻撃、支援を受けられてないんで、装甲が7になります。
でもあれでしょ、毎ターン補充されるんでしょ、
補充されます。
モブシャークは。
はい。
おいおい、大丈夫か、これ。まあ、ぶん殴るしかねえな、とりあえず。
とりあえず俺がやるのは、毎ターン火を吐くことだな。うん、
とりあえず、力士はもう終わり？
いや、これから
です。これからです。
行動できます。
そう。
ああ、そっかそっか。魔物知識ですね。
そう。主行動で一応やっただけなんで、ただな、これどうしようか。モブシャークのヒットまで13なんで、多分、はい、ドラゴンブレス？
うん、
したらモブシャークは多分一旦で焼けるとは思うんだけど、
逆にディキシーの範囲攻撃で、
うん、
こいつらを一掃できた場合に、
この
ターンからハイニーの攻撃が通るっていうのはあるんだけど、
そう、ね、
厳しいよね。
呪文ダメージによるっていうところもあるし、僕の方はストーンブラストディキシーが使うモブストは範囲を収縮すれば威力点が上がるってやつなんで、
向いてる感じではないね、この時代に。
広範囲に弱ダメージを与えるか、うん、ノーマルで打つか、集中してダメージを上げるかっていう選択ができるのがスタンブラストなんで、
うん、
お任せしますよ。
そうだな、本当に一旦キルがあり得る可能性があるんで一応前衛後衛っていうのはもういつも通りな感じでいいです
か？ああ、これはもういつも通りな感じでいいでしょう、
はい、
だっていつも備えてるんだし
ね。じゃあツインヘッドビーチシャークトパスにサンダーボルトでもやってみるか。
はいはいはい、
ちょっと待ってね。ほんで、もし対象の呪文抵抗値の達成値が呪文行使判定の達成値より4以上低いなら対象は痺れてしまうという効果があり、
うん、
というところではあるんだけど、向こうの呪文抵抗は 2D6 プラス10、こっちの呪文行使は 2D6 プラス6プラス3、
9だね。
9。じゃあ出目で1勝負だ。
ああ、じゃあしょうがない、行くかじゃあサンダーボルトを、シャークトパスに打ちます。
はい、
雷鳥よ、青い空飛ぶ雷鳥よ、私の呼び声聞いたなら風まく光と言ってくれ。サンダーボルトの呪文行使、15。
じゃあ抵抗しますね。
これは難しいね。
ちょっと、
ファンブッタン
で、あ、じゃあこれ一旦体、行動不能だ。
やった、
うん、お
やった
、ミキ
シー、このミスでもあるんだけど、
うん、あのファンブルだから、これをあの得られる最低の結末なので、はい、これで、まあ、ダメージは出してください。
そうですね、で15でいけばいいのかな、
はい、そう、これは15でいけばいい。
それとも因果点、ああでもそうか、ならない、
でももう出ちゃってるからね、まあ、ダメージの方で振り直した方がいいんじゃないか。
そうだね、
うんうん、だってもう結果出てるんだ、こっちも最上の結果出てるから、
はい、ああ震えるわ、怖いわ。で、15なんで 4D6 プラス4プラス4かプラス4のダメージいきます。はい、
19点、11点減らせるんで8点。
おお、
うん、あのシーンは生きてるからね、
ま
あ、
うん、
そこを無視とかじゃないから
GM、 これさ、ま
あ、はい、
このターンってさ、
はい、
タコ今ほらファンブルじゃない、
はい、
こういう場合って回避には、ま、ペナつかないの。
あ、回避はね、ペナつきます。っていうかもう、振ってクリティカルじゃない限り命中でいいと思います。
あ、なるほど、はい、わ、はい、かりました。
それかこれマイナス4とかにしときますかね。ペナで、でも動けないだからな、
うん、
まあ、でも一応ゲーム的なあのことがあるんで、今回は回避マイナス4とさせてください。
はいはい、
それでもほぼ当たると思うんで、ただ一応最高は振らせてくださいということで。
一応 2D6 プラス3ってことだね。
はい。
回避
なんで、はい。なんで、もクリティカル以外はもうよけられないと思ってますから。
はいはい。
それは別に構わない。8点くらいまして、はい、ではこっちですね。まあ、ここはもう躊躇なくブレスをかけましょう。
はい。
いつもの通りで申し訳ないですけど。
うん、
さて、じゃあ、ジダーの手番ですね。よっ、こいしょっと。ちょっと待って。平昇道だけ。じゃあ、行きまーす。巡り巡りで数なる我が国、我らの旅にどうか幸あらんことをブレスということで、ブレスをぶちかまします。
ちなみに対象、
対象はハイニーでいいでしょう。
はい、
うん、だってあのドゥはあのブレスを吐くはずだから、ファイヤーブレスを、
うん、今回俺はブレスを吐く係だ、
頼むぜ。
じゃないと攻撃通らんだろこれ。
もうそうらしい。
あれじゃあのそういえば、うん、と命中の補正何本なんのブレス今。
2D6 プラス18ですけど、
うん、いやいやいや、そうじゃなくて、もらえる、こっちがもらえる補正。
あ、今から判定します。
あ、はいはい、
いきます。とはさらアップね。命中プラス3のダメージプラス6です。
はい、じゃあハイニーは 2D6 プラス10、
ああ
はいはい、
うん、いやそれはいいんだけど、ハイニー俺の後に行動した方がいいと思うんですよ、
う
ん、
あ、そうだね。
ああなるほど、はい、うん、じゃあ待ってます。
クレバーかね、さらに待つという、
はい、
うん、
待ってます。
そうね、
あの次は
だからドゥでいい、
うん、
麻痺ってるんで、
麻痺ってるんで、うん、ドゥでいいです。
じゃあ二角のディロホよ、偽りなれど臓腑に宿す消毒を我が息吹にまとわせたまえということで、まあブレスですね。
はいはい、来るがよい。
あれどれだっけ、 2D6 たす11で4だっけかな、
これから
前に命中判定、命中判定15だから 2D6 プラス15か、あ違うこれ、あ 2D6 プラス13 14 15上げたので
14だね、
うん、2D6 たす14を振りました。あ高くない、
1足りない。まあここは因果点ポイントでもいいと思うよ、
うん、
振ります。
はい、3なんでいけると思います。
2D6 8、
いいですね、はい、
よっしゃ。
では大成功判定になりますのでプラス5で24だね、
うん、24 6D6 たす24、
いや24は違う、
24になったから
プラス 2D6、
うん、だから 6D6 足す1上がったから17でいいのか、
ちょっと待って、それね多分粒子体レベルだから5だと思う、
あ5か、
あの5だと思う、
だから 6D6 プラス5だ、
6D6 プラス5、
はい
はい、どうぞ
いきます。
いて
24
24
でも、うん、ねえ、なんだっけ、あ、そうか、
うん、オブシャークはこれで
全滅、
全滅だね、
うん、とりあえず防御は引っぺがした形になる、うん、オ
ッケーオッケー、センキュ
ー、いてえ、オブシャークたちが、
で本体には何点と思った
のか、ね、これは一応俺が抵抗判定をするので大成功してるんで、こっちも大成功のみ、うん、だからほとんど振る意味はないんだけども、一応振らせてちょうだい、惜しい、
うん、
25、65で21だったんで、失敗しました。で、これで走行値が11の判定になるので13点くらい、
おお、はいはい、結構入った、はい、
入ったね、
うん、
13で、
さあ、じゃあハイニーさんが振るけど、待ってよ、これブレスって効力値には入んないんだよね、
効力値には、な、命中値に入ってるんで、そのままそれに効力値を足してくれれば、
うん、あの、
はい、
あれ俺これ書いてんのなんか変だな、
命中プラス3で
3で、
はい、ダメージプラス6なんで、
うん、プラス6だよね、
はい、
じゃあまず、2D6 プラス、17プラス3って合ってるかな、
とんでもない数字を言われてる気がするんだけど、気のせい
で。8でしょ ?8、6、14の、命中基準値が8でしょ、で、職業レベル6で、技能で3つ上がるから17でしょ、
うん、
だから 2D6 プラス20だね。
で、はい、ハルバードのマイナス4は、
ちょっと待ってよ。
でも、武器で確か扱いにくいはずなんで、確か命中にマイナス4かかるはずなんですけど。
あ、ごめんごめん。そうだそうだ。13だから命中基準値がプラス13の13のプラス3か、
はい、16ですね、
16か、ごめんごめん、うん、
十分かけんだけど、十分かけんだけど、
16プラス、そうだね、うん、あ、俺がちょっとこれ書き方間違ってるんだ、まあいいや、はい、振りましただ
け、
はい、24で、これに効力値にプラス6されるから30、
はい、そうなりますね。
もう僕
は
避けられプラス 4D6 なんで。
まあ一応避けさせてください。
はい。
あ、無理でした。危ない。ファンブルとかだった。危ない。これ以上はいけない。これ以上はいけない。
はい、はい。
夢荒ぶってんな。
なので、威力が 3D6 プラス6のプラス 4D6 だから 7D6、はい、プラス6のプラス6だね。
6です。はい。7D6 プラス12です。
はい、12ですね。はい。振ります。
終わるんでねえか。
うわー、なんだこれ。
1が3つ、2が2つ、5が2つ。
7で
低いな、
22点ですね。
はい。
ん ?29 だよね。
で、こっちの走行値が7あるので。
ああ、そっか、7か。
はい、
そ
うですね。22食らいました。はい。
はい、
残りヒットポイントは、
あっぷね
え。22で、21。
ぶねえよ。何も聞きずに死んじまうよ。
今で4。
こんなところで手目が悪かった。
残り1分の 20?24?24。うん。24?
あっ。生きて帰れそうな気がしてきた。
あっぶねえな。結構強いはずなんだけどな。
残り 24?、うん、
残り 24?
残り 24?
はいはい。で、このターンは、
モブシャークもいなくなりました。で、サメが、サメが痺れて動けなくなって、このターンで回復します。で、新たなモブが補充されました。
はい、
で、次のターンに行く前に一応、継戦カウンターを打ち上げて
ください 。
はい。
継戦カウンター打ち上げて、
はい、
じゃあまた先生だね。
先生です。
はい。じゃあ振りまーす。
はい。
はい。
はい。ハイに8。
ディキシー5。
ドゥ9。
ジダーが9。8。いいデメですね。じゃあ、ツインヘッド、ビーチシャークとパス。
うん。
が。
鼻水出るな。
9! よしよしよしよしよしよし、頑張った、ドゥーとどっち、
ドゥーとどっち、
じゃあもう一回ドゥーとや振り直し、
あ、俺か、あ、そうか、 2D6 えい、
勝てない。
中に。
やったぜ。
食いってる。
なんで、順番的には、
ドゥ
ー。ドゥー、サメ。
サメ。サメじゃないけど、サメ。
サメ、ハイニー、ハイニー&ディダー。で、ディッキーシー、
モブシャーク。
モブシャーク。
うん、
はい。
はい。
これ、早いと決着つけた方がいいな。
ドラゴンプレスしてもいいし、素で殴りかかっても。
いや、した方がいいでしょ、ここは。だって、サメは復活してたもん。
そう、走行値剥がして、ハイニーに殴らせるっていうのをやらないと。
でも、サーブメンたちが死ぬ。主角倒せば終わるんでね。
ああ、もちろんもちろん。
うん。
だけど、やっぱマイナス11は結構でかいっしょ。
でかいけど。
うん。
だし、ドラゴンプレスでも幾ばくかのダメージは入るはずだから。
そうね。
うん、
うん。というわけで、
うん、
二角のディロホよ、偽りなれど臓腑に宿す消毒を我が息吹に宿わせたまえ、ということで、2D6 プラス14。
やっちゃって。
めっちゃ痛い。
ちょっと、まあ、因果点、ね、まだあるか。
因果点。
違うでしょ。
ピンゾロ、あ、そうか。
ね、
そうか。
めぐりてまでまくなるわ。言いたくね
え。ピンゾロが出まして、これがそれから今から裏返るという。
裏返りましたな。
毒が裏返る。くっそ。くっそ。
めぐりめぐり。ドゥピン復活。ドゥピン復活。
今日は目が走るな
あ、目が走るなあ、くそー、最後の目の天地返しにおめこぼしを、
どんな意味で目が走るなあ、今日
逆転というわけで、6ゾロになりました。
はい、
6ゾロになったので、はい、プラス10して、だから26プラス5で31です。
プラス 4D6、
呪文テープですか。
呪文テープはそうだけど、これ焼けた可能性があるぞ、あれ。うん。でしょ、8D6 プラス5だぞ。
はい。いや、一応抵抗、なさいますか。
はい、あ、しますよ、します。もちろんします。うん、俺にも神が宿る可能性があるんで。
66っていうか。
これは66の場合は、受動側の有利なんで、同じ大成功判定になって、多数値を比べるわけじゃなくて、あれになるんで。
もう。
なるほど。
それでレジストだよね。
うん、そう、レジストになります。はい、まあもちろん無理なんですけどね。はい、どうぞダメージどうぞ。
はい。
そういいね。
焼けた。焼け切った。何にもできん。
焼きたこ祭りじゃ
てめえにさ、てめえもでけえしろ。8D6 とはいえ、あんたてめえで33はでけえって。
65522544ですね。はい。
あー。
でけえ。
焼けた。何もできんかった。結構強いはずなのに。
いや、ね、超強い。超強いやけど。
いや、全滅かなって思ったよ。
そうそうそうそう、やべえなって思ったんだよね。
おかしいおかしいよ、おかしいよ。
読んだしね。もっと使いたかったよ。
おかしいよ。だって走行値11あれば安心すると思うじゃん。67あるんだよ。
うん。僕らだって歯が通らないと思ってたよ。ただ、
うん、
問題は人間チェーンソーとドラゴンストームかっていう。うん
まああとな、ピンゾロが悪かったな。
ピンゾロがあらゆる意味で悪かったな。
うん、うん、
本当に。
だって俺ら一回も殴られてないもん。
そうそう、うん、悲しい。
祭りの高揚感って荒ぶったんでしょうね。
悲しい。
うん、
ああ、これはもう我らのサイコロの神様だな。しょうもしょうもねえな。これも逆に持ってる。おかしい。俺これちょっと敵の強さ雨余ってるからやめてくんねえかなこれ。
いや、
これいやだって強いのだって結構やばいぜよこれ。
本当に。
うん、いやいや、 今日でおしまいかなって思ったもん。
そうそうそうそう。
いや、俺もちょっと思ったな。でもな、でも次にヘッドビーチシャークとパスだからな、強くなきゃダメだよな。でも1体しか出せないしな、って思ったらこれだよ。
上手に焼けました。
焼けたね。はい。
綺麗にこう、足がこう、キュッてなって、こう、赤くなったところと、ちょっと焦げたサメの身が。
よし。
ビーチして。で、すいません、皆さん適当にサメを退治してください。あの、プロフラなくていいんで。
わっしょい。
わっしょい。
ぼ
ーと。とりあえず、
定期づきに吹きます。
ハルバードにタコのくるんとなった足を刺して持ち帰ります。
くそー。くそー、おかしいな、俺も。
いい感じで塩味もついてることでしょうし。
村人たちもなんか豪華で、わーってなんか脅威のものが焼けて、すごい高揚感で。
テンション上がった
。
怒号なのか、チェーンソーの脱ぎめき声なのか、もうわからないぐらいの狂乱が。
はい。本来ならこの祭りはですね、夜が明ける寸前まで行われるはずだったんですけども、まだ月がこう、こうこうと照らしている深夜にですね。
新月だから月ないないない。
新月なんですね。月のない、こう、まだその日が明ける前ですね。全然こう、なんだろう。日が昇る気配がない、星が輝いている真夜中に終わりました。
星さえも霞む豪華な。
終わった。終わってしまったのだよ。
海の様子はどうですか？
ベダナギです。
やったぜ。
落尺。
あのさ、銀融詩人の立場。
いや、これはもうあれじゃないか、歌になっての後の世まで語り継がれる戦いじゃないか。
いや、恐ろしさを語るにもさ、僕は知識判定したから分かっけどさ、
いや
って、
うん、鬼人のごとき、こう、竜の働きが。
うん。
いや、ね、恐ろしさを語り継ぐのはこっちでしょ。うん、こっち側の恐ろしさ。
うん、そっち側よ。そっち側が怖いものとして。
そう。
サメが霞む。
いや、お前、何よりもタコが霞んどるわ。
タコが。こんなにもなんか復讐だと思って
これ力士なんかめっちゃ怯えてたのに
なんてことはない、ほぼワンターンキルだよ
せやな、
ライトニングボルトが刺さったばっかり
あ、次から感電向こう入れとこ
ダメだ。そういう敵ならいいよ。うん、そういう敵ならいいけど、タコにはやっぱり効くじゃろ。
効いたな。
効いたね。いやー、ね、というわけで、無事、浅井村の平和が守られてですね、村人全員、ノリノリでサメをこぶっ壊しまく
って。今回は焼きだこじゃ。
焼きだこ周りじゃ。
じゃあもうサメをさばくどころかまずタコ食うん精一杯。
タコ食うとこから始めなきゃな。
いやいい具合に焼けてるぞ。
焼けてるな。まあ、とら、
うん、着物にもできるしね一応ね。ああ、うん、なんだこれ。
なんという結末。銀融詩人のニクスもちょっと頭抱えてますね。いや、どう話盛ろうかなみたいな。
こっから盛るの
盛る。違う違う。敵側を盛らないと話が。
せやな。
ごめん、ニクス。厄介なのはこっちだったわ。
そう。
そういう意味で君断るべきだった。
いや、
嘘でしょ。
わかりました。この歌はボツということで。
あとね、こういう時に、言う言葉としては、正義は勝つっていうね。正義かどうかもわかんないけど。
助けて、深夜テンションでもう腹が痛いよ。
いや、もうさっきから腹痛いよ、俺。筋がね、おかしくなってる。
あ、いたたたた。
さて、
釣りじゃ。
あのですね、あの、いい感じに焼けたタコの足をですね、みんなでこう食らいながらですね、要は陽気を迎えるわけなんですが。
お腹パン。
はい。
で、あの村長がですね、
いや、
ロールができん。
ブレイクする？一応ブレイクする。
よし、オッケー、落ち着こう。
大丈夫。
クールに、クールに行こう。
クール、クール、クールに。
クールに行こう。
クールに行こう。
うん。
うん。じゃあ、一回もう、タコを、なんか、拝んどく。うん。
うん。
ねって。うん。
はい、よかった。ではですね、皆さんがこう無事ですね、強敵であったツインヘッドビーチシャークとパスをですね、瞬殺してくれたおかげでしたね。してくれたおかげでですね、あの、ミッションは無事成功いたしました。
はい。
はい。
でですね、今回の報酬である、全員に銀貨30枚ですね、が支払われます。
ありがとうございます。
はい。
うん。で、あの、銀主人のニクスはですね、ちょっとがっかりしてますけども。
でしょうね。
うん、
知ったこっちゃない。
はい、知ったことじゃないよね、ごめんねっていう感じで。でですね、倒した際に、まあ、ツインヘッドビーチシャークトパスを倒して、砂漠じゃないですか。まあ、砂漠じゃなくて、変な話ですけど、はい、砂漠で騒いでるとですね、中からですね、不思議な宝石が見つかりまして、
おっと。
ほう。
はい。それを、まあ、あなたたちの追加報酬としてあげますよと。うちらが持ってもしょうがねえし。
なるほど。
はい。ということで、ハテナ宝石を手に入れます。う
ん、これは鑑定した。
しましょうか、こっちで。
はい。
一段。
お願いします。
これでまた俺1ゾロ出したら今度逆転ねえから困るんだよな。
1ゾロ出してなくすってことはないと思うから。
うん。
ああ、まあまあ。19。
まあまあまあの結果ですね。これはおそらく星のかけらですね。
ああ、なるほど。
お
うん。
効果は
効果は
星のかけら。
はい。あの、異界から来たものです、という。
うん。
タコから出てきたのに、イカイとはこれいかに。
いかに。もうこれ以上畳みかけないで、俺の腹筋が持たん。
まあでも、これが暴走した原因かな。
うん。
うん。それは間違いなさそうだし。
やっぱりタコとイカは合わないんだよ。
合わなかったですね。
うん、
サメとの相性良かったはずなんだけどな。
うん、
残念だな。
相性が良すぎたんじゃ
よ。良すぎたんじゃよな。いろいろと。うん、展開考えたんだけどな、もうちょい。
なるほど、
なんだよな。
あの、コンパクトなんてなかったんや。
飛行を使って、あの、コーレスにいきなり割り込んでやろうかなとか、ちょっと思ったんだけどな。
そういうのもあって、だって、こんなタコが出てきたら、エルフは捕まるしかないもん。
そうだ、それだけを楽しみに、こう、それだけって言ったらあれだけど。
いや、まあね、
お前が焼いてるじゃん、お前が。
サメもタコも全部焼い
て。結局さ、因果点もさ、一回使った気
だし。
そうなんだよ。
経験点、ボーナスもらえないしね。
もらえないしね。うん、もうそれはもうしょうがないんで。はい、ではですね、まあ今回はあの無事成功しましてですね、あの、しょんぼりニクスさんと一緒にですね、また一週間の工程を経まして、皆さん、あの、焼きみんな持たせてくれますんで。
うん。
はい。
あの、やったぜ。
無事にモーダナに帰り着くことができました。というわけで、今回の冒険は成功ということで、
はい、
経験点が1000点。で、成長点を3点差し上げます。
はい。
はい。
ってことは、1000点だね。ってことは、14250になったんだね。
はい、14250ですね。
で、はい。で、成長点が3点ですね。
3点
です
ね。
はい。ああ、お腹痛い。
はい。まあね、ちょっと前回のシナリオがね、シリアス気味だったんで、もう一応これアフターセッションに入ってるんですけども。
はい。
はい。
はい。ですね、こう、シリアスに見せかけたギャグ回というのをやろうと思ってたんですよ。
うん、
はい。
はい。
したらこんな結末ですよ。
後半からギャグ時空でした。
もうビンビンにギャグ時空だったね。
ああ、
苦しかった。
本当に。
途中まではね、怖い。感じでね。
そう、ちゃんとね、あの、ホラーチックっていうか、その、
そう、
いろんな、そう、なんか、あの、村長が隠してることとかっていうのをちゃんといろいろと あってのそのあれで、で、まあ、
うん、
サメで落ちるかなと。で、戦闘そのものはシリアスな感じになるだろうっていうレベルのものを出してるんですよ、一応。
かなり強烈なのがね、
いや
出たはず
なん
だけど、
ね。
なんだったら金融詩人の子が落ちたんどうです。最後の最後になんかね。 なったりとかしてね。で、
それがまあ、こんな短い戦闘の間にファンブル2回、クリティカル1回ですよ。ああ、それは耐えきれないですよ。もうそれも想定の中でもなかなかないレベルでやってしまったせいでですね。
うん、はい。
もう大変なことになってますよ、私。
戦闘までギャグ。
になってしまった、ギャグ時
期。ほら、ね、GM と2人で撮ったじゃない。
はい、
GM の心得みたいなやつ、はい、でさ、その時不思議なことがっていうのはやっちゃいけませんって言っててさ、起きちゃったんだよね今回。
いやでもこれはもうサイコロの神様が決定してくれたことだから、
いやいやいや、しょうがないんだけどさ、うん、しょうがないんだけどね、
うんうん、あれ、
いや
ー、36分の1、ここで引くのかと思って、俺ファンブじゃなければダメージ食らうだけで済んだはずなんですよ、
うん
うん、
ツインヘッドもで、一応攻撃して、で、噛みつきと、実はマジックアローっていう、防護点無視のダメージを与える魔法があるんで、それで、ハイニーを削るつもりだったんですね。
うん、
なるほど。
うん、でそうすると、戦闘がちょっと長期化するんですよ。ジダーが回復に回らなきゃならないんで。
うんうん
うん
うん。
っていう、木さんでやってたんで、で、そして、ジダーが回復に回って、ている分ダメージが総ダメージが下がって長期化してくると、今度はドゥの方のダメージも蓄積していくんで、ツインヘッドだから、
うんうんうん
うん、全員2体カメラちゃんで、そうすると1回ヒールを多分自分でかけなきゃなんないターンがってやってくると、
そうね、
うん、でブレスがかけないよと、でそしてで魔力が魔法回数がからっ消すのだから、こっからのく残り少なくなったツインヘッドの HP とパーティーのチキンレースが始まるっていうのが俺の想定だったんですけど、残念ながらそうはならなかったということで、はい、
いや今回のね、タコさんのまあ能力はどこかでリスナー部の方で暴れていただいて、
出せない出せない出せない出せない出せない、リスナー部死んじゃうから、
リッチシャークとパスリターン
リターン、
いやー2でしょ、
違う違う違う違う違う、君たちはまだ3秒分かってない、トリプルヘッドだよ
頭が3個、足が16本っていうこと
で、16本っていうか、
そうだそうだ、うん、GM 忘れてた、冒険回数これで10の10でいいんですね、
はい、10の10でいいです、
はい、はいはい、
あとは星のかけらって誰が持っとく、
あ誰でもいいけど、
とりあえずジダーに持っといてもらおうか、なんか、はい、なんかマジックアイテムに近いっぽいから、そういう系の人がいいかなと思う、
なるほど、
別に持ってる分には問題ないんで、うん、じゃあ星のかけら、
ちなみにこれは売ろうと思っても
何、あ売りますよ、
あ売れるんだ、
うん、
民価値としては、
としてもだし、
だいたい150ぐらい。
150ぐらいだったら持ってた方がいいか。
うん。なんかに使えないかね。
ね。
どういうものかどうかがさっぱり分かってまだないから。
うん。いや宝石なんで、隕鉄じゃないんですよ。
うん。
とかではなく、隕石とかでもなく、きらめく水晶のような、
異界のもの、
異界のものです。
また厄介なものを手に入れてしまった。これを埋め込むっていうのがあるんだろうか。
あるかもしれません。
それが隕鉄だったら、量が十分にあるんなら、それを鍛えてなんか武器にするとかね。
ああ、確かクリスナイフだったか隕鉄ですもんね。
うん、
スナイフ。もう手のひら台ぐらいなんでしょ。
うん、手のひら台ぐらい。
うん、
だったら、
ダガー的なね、
ダガー的なものもできるし、かけらが余るんであれば矢尻にする、
そうですね、
うん、ああ矢尻はいいかもね、
うん、
加工できる加工できる、余裕で何本か加工できる、どんな効果があるか打ってみないと分かんないけど、
打った後回収するんだよ紐つけとかなきゃ
まあ残ってればねいいけど、ただまあ、向こうが効力をこう存分に出す前に回収してしまってるもんだから。
まさかね、こんなことになるとは。
うん。
うん。
思ってもみなかった。
おかしいなぁ、俺敵が。
じゃあこれ、あれですか。 とりあえず我々はこれで一応終わりなので、
はい、終わりですね。
またあのリスナー部の方が別なのを受けてるのかな、まあ、よくわからないけど、うん、はい、そっちはまだこれから、
これからです。
あ、これから、はい、じゃあそれが終わったところでまた次ってことかな。
はい、まあ、そうじゃなくてもあの先にこっち の, あの任務を受けるやつでやっちゃってもいいですし。
あ、なるほど。
あの予定が合えば、うん、もうバリバリバリバリ回していく感じで。
はい、わかりました、
はい、あ、そうだ、いけねえ、
うん、
せっかくの報酬をプラスしてなかった。
あ、してください、
うん、どう、危ない、ね、
30枚だよね、
うん、まあそうだし、まあたらふくだし、
うん、
うん、
まああと回収できるものって言ったら、あのサメの歯の両手剣ぐらいだけど、あれはもうあそこの時にしか効力がほぼない。
ないです。
って言ってたやん。
ないです。
ないから回収もできんし、
うん、
コンパクトの村のだからだし、
うん、そうそう
そう。まあ、まあ、絶対そこに置かない。
せいぜいあのサメの歯1枚ぐらいこう。
あ、それは別に。
ってくるくらいじゃない。
それは別に構わないですよ。
サメ肌のアーマーみたいな。そういうのもあってもよかったかもしれない。
ああ、だそういう特産物から、あの、盾に使ってるかもしれない。盾
とほら、よくさ、あの、ほら、あの、なんていうの、歯をさ、あの、骨だけに、口を骨だけにしたやつって、はいはい、売ってたりするよね、サメの。う
ん、ああ。
ジョーズとかにも出てきたけど。
うん。
うん。ハイニー的に被りたい。
いや、さすがに。
よし、被った上にサメ。
サメの口を首にかける。痛いわ
危ないわそんなもん、
うん、危ない危ない、
刺さる刺さる、
うん、はい、
やるとしたらあれだね、ハルバードにちょっとつけといて、もしかしたらいつかギューンって回るかもしんないけど
それ魅力
お前あれやぞ、お前このシナリオを思いついて、
うん、
あのテルビージェの説明見てサメ、あの木の剣にサメの歯がこういっぱいくっつけてあるっていうビジュアルを想像した瞬間にひらめいた俺の気持ちを答えてみよう。あ、これ転送やと思って。
うん。しゃあなしや。
面白かったね。
ああ、笑った笑った。やべえぐらい笑った。
本当にね、こういうのがあるからね、テーブルとか面白いんだけどね。ストレスくんだ。おかしい。
だから、
あの、苦労を分かっても
よ。うん。今はもう GM に対しての申し訳なさがあります。
いや、でもしょうがない。あれもだって別に選択肢として悪くなかったし、うん、俺が36分の1を引いたのが悪いんだから。
あの、うん。すべてダイスのね、いたずらですから。
そう、サイコロのいたずらなんで、うん、それはもう
しょうがない。我々もごねたわけでもなく。
だってちょっと厳しいかなと思ったから因果点出さないような形のシナリオにしてあって軽くしてあったんだよ。
そう、最初からね、7から3、
4、5、6、7はもうバリ使って耐えてもらってみたいな形にしようかなと思ってたから、
うん、うん、いやそう、3初期値3だったから結構自衛の覚悟を見て取ったんだけどさ、うん、
いやだから強くしたじゃんね、うん、
いや強かったよ、
あれ
強数値見たらビビったよ、
ドビちゃんドビちゃん、もうね、はい、何言っても無駄だ
そうだね、
麻痺させたやつ、ズダボロにしたやつ、焼いたやつ、
録音の方は閉めるかい、
そうだね、
すいません、ちょっと後日談が長くなりましたけれども、今回の方はこれでおしまいとさせていただきます。じゃあ皆さんお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はあ、
盛り上がりとしては
水着会はさ、とりあえず録音本当に止めるね。
はい、
はい、止めます。